ショッカー大野の秘密基地へようこそ。川崎テレビ漫画祭りお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
いやー MIQ ミクネが、はい、歌ってくれました。頑張って、
はい、フルコーラスなのがまた良かったですね。
やっぱりね、今回、まあ、第10回目という節目の回でもあったので、はい、ちょっと今までと違う感じでね、はい、割とこう川崎テレビ漫画祭りというとこうメドレーで曲がいっぱいいろんなのをねテレビ漫画サイズですから、はい、なんてことをやってましたけども、うん、今回はあえて、はい、まあ、10回という一区切りの中で今までやってないこと、
うん、
フルコーラスで全部っていうのはね、は
い、
やってそうでやっていなかったので、うん、で、まあ、そこにスペシャルゲストのアンディ小山さんが来てくださったりね、はい、それからまあ他にもって飛び入りの方がもう飛び入りのもううぞうむぞうがうぞうむぞうが、ね、黒い人とか ね、ね、もうガオとか一人かよみたいなね、もうもうね、楽しく盛り上がりましたけども、本当はね、はい、お越しいただいた皆さん本当ありがとうございました。で、次回は、11月の15日でございましてね、はい、今度はまた、ラゾーナ川崎プラザの同じ場所で、はい、11月15日の土曜日、うん、楽しいアニソンプロジェクトライブと。
いい名前ですね。
いいでしょ、
うん、
もうだからいろんなアニソン、まあ、テレビ漫画の歌をですね、もう楽しくいっぱい歌ってもらおうじゃないかと、はい、
うんうん、
だからこの間のやつが、フルコーラスが多かったというかフルコーラスオンリーだったので、はい、原点のですね、川崎テレビ漫画祭り立ち返って、ね、
はい、
まあいっぱいお届けできたらいいななんて思っておりましてね、
はい、
谷本孝義さんと、はい、内谷由香さん、
うん、
そしてですね、なんと、
はい、
緊急参戦、池田彩ちゃん、はい、まあ、だからプリキュアがもうプリティでキュアキュアな感じですよ。いっぱい、もうプリティでキュアキュアな、もう11月15日ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。まあ、あのチケットは前より始まっておりますのでね、いい席確保していただきたいと思いますよ。ということで、まあ毎回いろいろね、そんな感じでこの番組もいろんな方をお迎えしておるわけでございますけれども、前回はね、吉本興業から
ね、芸人さん
が来てくれて、天心向井さん、やっぱ面白いね、芸人さんすごいなと思ったのと、やっぱりこう人をね飽きさせないなっていうのとね、あとね、やっぱアニメが
そうですね、うん、いっぱい企画して、ね、いろんなことを
すごいなと思いまして、やっぱり感動ですよ、この異文化交流のようなですね、はい、さあそんな異文化交流シリーズが、シリーズかよ、
シリーズだったんですね、
で今回もう異文化中の異文化といえばね、
というか、はい、異文化、い
やずっとね、
はい、
あのは、まあ、俺と一番同じ近いところにいたはずの方なんですけども、なんかいろんなことするからね、
はい、
もう異文化だよもうね、今日何て紹介しよう、ムード歌謡歌手の、あ、これ異文化だろ、異文化だろ、
ね、
で、まあもちろん、まあその辺も含めまして、
はい、
じゃ今一番じゃメインでやられているムード歌謡歌手の宍戸勝さんです。
どうも、宍戸勝です、よろしくお願いします。
俺
あ、
やっぱりこっちだよもう誰オーレって感じ、
ね、
はい、ということで宍戸勝さんを今回はお迎えしております。まあムード歌謡歌手というふうにご紹介しましたけど、
ありがとうございます。
最近はやっぱり歌手活動がね、主にされてらっしゃるから ね、
もうあの、はい、ヒーローから、
はい、
なぜか、はい、ムード歌謡歌手になってしまい、
これはね、どういうね、ちょっとその辺の話を今日本当にね、いろいろと伺いたくって、
はい、
ね、でというかもうね、約20年のお付き合いでございます、
ね、そうですよね、
はい、もう長いお付き合いなんです、ね、意外にね、細かいところのね、どうしてこうなったの、どうしてああなったのみたいなところとかね、うん、結構素朴なね疑問がね、
意外と
あるね、
まあ、あってもなかなかそういった話って、
は
い、
そうそうそう、
ね、
イベントとか ね、 ね、あのパーティーとかそういうところでお会いすることが多いんですよ、うん、で大体パーティーで、第一部なんか歌謡ショーみたいな感じで、うん、あの宍戸さんの歌があったりして、うん、でそうするとこの別のところで仮面ライダーショーがあったりみたいなのとかねで鍋やかんちゃんのあのこうね、こうお笑いトークがあったりとか、
そうい
うだから楽屋で大体こうやってると横になんか変なメイクした人がいたりとかね、いろいろなんかね、それゆっくりお話しするあれもないので、今日はもうね、僕もとっても楽しみに、
もうね、本当に僕もね、今日も楽しみに、
ありがとうございます。
ショッカーさんともじっくりお話ができるっていうことで、
いいじゃないですか、
もうしっかりともうあの構えてい
いですね、もうね、すごいね、もう抱きついてほっぺにチューしちゃおうかな、本当にね、そのぐらいの勢いで、
ね、
なんかオープニングからいきなりテンション下がるようなこと言うんじゃないって
想像しちゃった、
するな、ね、 ということで、まあ、あのぶっちゃけもうね、19年のお付き合いになる。なぜかというと、オーレンジャーのね、ちょうど放送中だったんですもんね、初めてお会いしたの
が。そうですね。
ね、新宿の NS ビルというところで、はい、ゴールデンウィーク名物で、はい、大ヒーロー展というのがございまして、その中の、まあ、大ヒーローショーということで、超力戦隊オーレンジャーショーが行われたわけですよ。うん、
はい、
でこれにね、シシドさんをはじめ、うん、
はい、
で今思えばね、まあ、今最近では東京ドームシティのね、
はい、
シアタージーロッソとかでは、うん、秋口ぐらいになるとね、うん、今こう、まあ、定番になりました素顔の戦士登場みたいなことで、戦隊シリーズの変身前の方たちがね、うん、まあ、来てショーに参加されるっていうのが、まあ、今はもう定番になりましたけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もう20年ぐらい前というのは、うん、なかったですから。
うん、そうですね、
だから多分当時、まあ、後楽園遊園地で野外劇場っていうと、
はい、
うん、その1年間 の、 その一番最初の初日の日だけ、うん、素顔の方が来て、本当、うん、舞台挨拶程度に、皆さんよろしくぐらいだったんですよね、
うんうんうん、
だそんな時代にね、
はい、
うち の、 あのアクション監督がうちの大師匠がですね、新堀和夫さんが、まあ、プロデュースをしまして、うん、新宿の NS ビルで本物のヒーローショーを見せたいということでね、
はい、
だから編集前の役者さんたちみんな来れないかなということでね、はい、
うん、
ただあの東映の方なんかもね、あ、いいんじゃないのということで ご協力いただいて、うん、もう変身前が揃う、うん、そしてちょうどゴールデンウィークだから、
はい、
撮影もまあやってないお休みだよということで、うんうん、変身後の皆さんも、いわゆるもう最近で言う中の人も、これ本当に、
ね、ね、
本当に中の人、
ね、
本当に中の人ね、もうテレビと全く同じ面々が揃い、はい、でアクションを新堀和夫監督が、うん、つけ、
うん、
でまあついでに言うなら司会ショッカー王のこれどうでもいいんですけども、まあ一応そんなような布陣で、そんな布陣でこうみんなでねショーをやりまして、うん、そこで、シドさんとね初めて
そうですね、
お会いさせてい
ただきました。あれが何のショーなのかっていうか、
うんうん
う
ん、
僕ほらもう、ま、もちろん撮影が始まってて、
ね、はいはいはいはい、
で、まあ、どこで何をするかとか、
はいはい、
もうみんななんかこう、
うん、
勝手が分かってないんですよ。
あ、
だからここで、
うんうんうん、
あそこに行ってくれと、
うん、とりあえず新宿に行けと新宿に行けと
何をやるんですか、まあ、とりあえずなんか動けと、
はいはいはい、
とりあえず戦えと、
戦えと、
変身しろと、
変身しろと
それしか言われないのでそれが一体何か分からずに、
はいはい、
まだほら始まってそんな、
そうですよね、だからゴールデンウィークだからもう撮影始まって1ヶ月とかまだ 2、うん、ね、2ヶ月ぐらいな、
その
まだまだ現場もね、そのなんかこうみんなチームワークもこれから作っていこうぐらいなタイミングですもんね。
そうなんですよ、だから何も分からずに、
はいはい、
僕でさえ何も分からなかったんだから、
はい、
佐藤玉は全然分からなかったと思いますね。
もう多分完全に分かってないだろうね、
全然分かんないと思います
なんかでもオーレンジャーってそういうなんか分かんないうちになんかすごいことやらされること多いですよね。
なんか
1話でいきなりなんか飛び込めみたいな
さ、はい、
ね、
うんうん、
みんな激流に飲まれてるってあんな大地はすげえな、おいみんな
結構過激ですよ ね、
でも僕だけは激流に流されてないんですよ、他の4人だけで。
そっか、
で僕はその、
はいはい、
激流に飲まれて、
うんうん、
攻められてる4人を僕が助けに行くっていう一番美味しいとこをやったので、はいはい、
そうか隊長
隊長
やっぱ最後に来て美味しいとこ持ってくるんだ
だから後々撮影でもその激流で、
はいはい、
こう飲み込まれてっていう話がね、
出ますよね、
メンバーで出るんですけども、
はいはい、
そうなると僕だけはこう話に変われないんですよね
隊長一人ぼっち
だからなんとなく俺も、うん、あの時は大変だったよねなんて言
うから
途中で誰か気づくんですよね、あの時入ってないよねみたいな
まだ雪残っててさ、冷たくってね死ぬかと思って、あ、体調は違うんだ、
そんな感じ、
あらららら、ね、だそういうちょっとしこりがある中でですね、違う違う違う、ね、だからまだ慣れてるね、まだ心も開いていない2ヶ月目ぐらいで、
そうそうそう、
いきなり新宿に行けと。
そうなんですよ。
で行ったらなんかいきなり怖いおじさんが出てきてバカ野郎この野郎、うん、転がるんだよこの野郎ってなんでよ、
分かんなかった。アクションも俺はそんな慣れてないから、
ね、ああそっか、
で、はいはい、つけてもらうんだけども、
はいはい、
全くその、
うん、
慣れてないし、
ああそっか、
途中でね、
まだアチャーとかまだ やらない頃だよ ね、
全然やらない頃
ね、まだやってないよ、
まだアチャーが生まれてない頃、
アチャー生まれる前だ、
生まれる前、生まれる前ってのもいいじゃ
ねえ、こう定番のもうね、やっぱりこう星野五郎隊長というと、うん、気合がアチャーっていうのを、豪快ジャーにね出られた時も、うん、アチャーを絶対言ってほしいんだっつってね、
うん、なんかそこまでなんかこうね、うん、結構なんか印象に残ってくれてるんだなと思うと、うん、 なんかまあ、ね、よかったのかななんて思
いながら、それがまだ生まれる前なのに新宿に行けと。
そうです。
でだから僕らはあの現場で待ってましたら、はい、返信前の方皆さんね、うん、役者さんがいらっしゃって、うんね、それこそね、ああこの今回のメンバーだね、あテレビで見てる人だ、それは漠然とね思いながら、はい、うん、でオーレッドの人かっこいい、背高いねとかね、
うん、すごい緊張感がすごいやっぱあったので、あの現場もね、
はいはいはい、
NSBでその時すごい、
うんうん、実演ってやつだよね今、
うん、あのでもショッカーさんがすごく、はい、あのその中ですごく和やかにねしてくれる、その空気を作ってくれて、
あらあら
非常に助かったんですね。
あら
我々は
嬉しい、ちょっと聞いた、
聞きました、聞きました、
横に見たらニーボリさんもおっかない顔してるしなんかアクションがつまずくとまたちょっとねみんなピリピリするし、
ね、
で間違えちゃいけないなと思うと、もっともっとこう詰まってダメになっちゃった
り、萎縮しちゃうとま
たね、その中ねショッカーさんのこう和やかなね、こうちょっとこうあの緊張をほぐしてあげようかなっていうようなね、オーラが出てくる、それがすごいねありがたかったです。
ありがとうございます。ここ絶対カットしないでね
2回流しましょう
大事なことだから2回言う方が
本当ですよ、
ありがとうございます。いやなんか長いお付き合いの中で今初めて聞きました
ので
、嬉しいじゃ出会いだったね、やっぱりそこ
現場になんかショッカーさんがいるとなんかこう安心するみたいなね、なんかいろんなその現場でもそのやっぱり緊張感、あのまあこういう作品ってどうしてもそういう感じになるから、そこになんかショッカーさんの顔見るのがホッとするみたいなね、
あ嬉しいな、ありがとうございます。
そんな感じですよ、本当
に。あこんなやつでもやれてんだから大丈夫だなって思うんだきっとね
それ
はね、いやいやいや、すいません、どうもあまり、あの言われ慣れないでどうも卑屈どうも卑屈になっちゃって違う違う違う違う、いやでもね本当皆さん礼儀正しくてね、あのだから皆さんとなんかやっぱり雰囲気いい雰囲気で、
はい、
うん、だからまだねさっきまあチームワークもだったけど、いやいいチームワークでしたし、
みんなも平均年齢高かったですからね、
うん、あそっかそっかね、うん、でほら設定もまあ軍隊みたいなね、
はい、
な感じで、まあ、隊長がいて、うん、で部下がいて、うん、で皆さん制服をピシッと着られて、うん、とあのオーレンジャーのあの調理センターの制服でちゃんと出てきてくれたから、
はい、
だからあのファンの子たちも大喜びでね、本当テレビと一緒で、
ね、ああえ
調理センターのあの衣装でね、
そうそう
そうそう、あのショーはほらどうしてもなかなか普通のショーだとね、うん、どうしても衣装とかは貸せませんとかだと、
はい、
1人ぐらいだったらね、まあ、ちょっと私服で出なきゃとかね、うん、まあ、本人だからいいんじゃないみたいなところも場所によってはあったりするんだけど、
はいはいはい、
でもちゃんと制服も全部用意してくださって、うん、5人揃ってやってくださって、
うん、
いやあれはねあのファンの子たちは大喜びだったと思いますよ ね、
ね、
伝説のショーですよあれは、
ね、うん、その熱気がやっぱすごかったです ね、
ね、
こんなすごいんだと思って、
うん、
で僕なんかもちろんそうなんですけども、で他のまあ佐藤珠緒ちゃんとか他の子とかね、
はいはい、
もうあんまりね、まあ、ぶっちゃけその戦隊ものとかそういうものに詳しくない、僕も含めて、
ね、
その当時は特に、
まあそうですよね、
だから、
まあ、仕事としてね、うんうんうん、まあ、一つこういうのが決まったというのがあるかもしれない、
だからそんなすごいその、うん、あのまあ撮影現場とかでも、
はい、
あのいろんなショーの現場とかでもね、
うん、
すごいこう人の熱気っていうか、
はい、
まあ、人数もそうですけども、
はいはい、
それを見るとなんか圧倒されて、
うん、
改めてやっぱすごいなって、
ね、
そういうふうに感じた記憶がありますね。
あ、あの新宿の NS ビルのあの1階の吹き抜けのところにね、2000人からの皆さんが
ですよ、ね、
はい、集まってもう朝からもう来てて、でやっぱりそういう こう毎年来てる子なんかはこう情報通みたいな子たちがいて、うん、そういう子たちはもうまず朝早く来ると、
はい、
リハーサルが見られるっていうね、
うん、
まあ、公開リハーサルをしてるわけじゃないんだけどあでもやっぱ早く来られてね、だから僕らが現場に行くともういるのかよみたいな感じだけど、でそういう人たちが ね、
すごい
ですね。でまず僕らがこうアクションのやつをずっとやってる、うん、そこへ何時かになったら今度は役者さんたちが来て、
うん、
じゃああなたたちのシーンはこういう風にするからここでこうやってねみたいなことでね、うん、でやって、で普通はああいう公演とかなんかだと前もって何日かねリハーサルとかするんですよ、うん、本来のはね、
うんうんうん、
あの今のあそこのジーロスなんかもそうですけど、うん、もちろんちゃんとリハビっていうのがあるんですけれども、
う
ん
う
ん、
今そうなんですか。
あ、いやちゃんとやるんですけど、本来ちゃんとやるもんなんです、それは。
あの時はでも
あのね、今だから言いますけどね、あれがおかしいです当日の朝集まってね、その日の11時が1回目でそれまでに全部覚えろというね。
でしょ
う、ね、
そうですよね、
あれすごい話ですよね。
だからね僕初めの1手目からもう全然忘れちゃってめちゃめちゃな動きしてたんですよ。
そうだ、
うん、 でもみんなほら、う
ん、
もうね、
あ、絡みはみんなね
合わせてくれるから、
まあ、当時ジャックのね皆さんが
全然なんかもう、うん、ほらつけてもらったかっこいいアクションなんか、はいはいはい、もう一番初めの1手目からもうほら、はい、真っ白になっちゃうから、
はい、
途中で多分猫パンチかなんかもやってたん
そうちょっとビデオは多分あるはずだから見てみようかなやっぱりでも緊張しましたか。
緊張しましたね。
そうですよ。だってほらテレビの場合は、まあ、もちろん撮影は、うん、ほらどっちかというとあの頃だとあの埼玉県の寄りとかね、うん、やっぱりね、うん、人里離れたところで、はい、まあ、ロケやるからアクションなんかなんかもね、うん、ですからそんなにこう何千人が見てるようなところでアクション
する
なんていうのは確かにないですよね。
そんな人数いると思わないから
。はいはいはい、はい、
でさあの玉尾ちゃん、うん、まあ、3人ぐらいで行ったのかな、
うんうんうん、
でいっぱいそのいるから、
はいはいはい、
何今日誰来んのなんて、うん、
あんたたちだよあんたたち見に来てんだよみんなみたいな
そんな感じでびっくりしたなんか記憶があるな、
はいはいはい、
思い出がありますね。
ねだから正岡さんなグリーンの正岡邦夫さんとかね、
うん、
だからあとは、まあ、ブルーの豪太さんね、はい、後の賀来さんも
賀来さんね
そうだよもうブルー大ブルー賀来さんになっちゃったよみたいなねいやだけど本当は皆さんもまだだから新人さんばっかりがねこ う,
そうですね
一生懸命やってそうで本当にだからその後サイン会をやるんですけど、
はい、
サイン会がね終わらないの、
うん、
大行列で2000人が並ぶから、
うん
うん
はい、
だって5人が、ね、それぞれサインして、うん、
そっかそっか、
うん、でサイン色紙がもうないんですよ売り切れちゃって、
うんうん、
でだけどないからや終わりですって時に行かないから、うんじゃあもう何とかしましょうってそこのイベント会社の人が倉庫ひっくり返して、うん、もうあるもの全部じゃあグッズ出しましょうとか言ってヒーローの旗とかねなんか三角の旗みたいなこれにサインしてくださいとか
なんかかけるものを用意しろ
かけるものを用意しろ
って、ね、
そうそうそうで1回目その11時が終わって11時半とか12時ぐらいにショーがあるでしょ、
はい、
そっからずっと、うん、あのサイン会がね3時ぐらいまでかかっちゃって、
はい、
で終わったらはい次のショー4時からですみたいな、
うん
ね、だからもう1日ほとんどサインして転がって立ち回り合わせてっていうねすごいことやらされたんですよねきっと
すごかったですねあの時は
ね
あんまり記憶がだからそうないんですよ、
う
ん、あの時は、
はいはい、
本当になんか大変あの、うん、気持ち的にも、
うん、
あのもうあのもちろん現場の、
はいはい
まあ、こともちゃんと頭に入れてやんないといけない、うん、撮影現場、
はい、
でまあとりあえずあそこに行けこっち行けっていう感じで、
うん、
とりあえずそこに行ってなんかこうやらされる、
うん、
何を今回はやらされるのかなと思いながら、
は
い
は
いはい、でまあ手をつけられて、
はいはいはい、
で本当に短い時間の中で
そうですよね
そう
そう
覚えられなくて
今考えてみるとね無謀
やっぱですよね
僕ねあの何年か前に、うん、読売ランドかなんかにねちょっと、うん、あの絡みで手伝いに行ってくれて、うん、あの大野研究会の仕事で行ったんですよ、
はい、
そしたら、うん、前日来てくださいって言われて、
うん、
で何言ったらリハーサルしますからえだってその町場でね変な話町場でやるような感じだと、うんまあ、僕らのチームなんかも、まあ、当日行って、
うん、
朝やって大体2時間ぐらいで全部まあでもそれプロばっかりですから、
はいはい、
だいたいそれでつけるのがもう僕らももう30年、うん、あの当たり前だと思ってたんですけども、うん、考えてみたら役者さん交えて、うん、いわゆるアクションにおいてはね直接そういうなプロフェッショナルでやってるわけじゃないのにしかも新人さんばっかりで、
うん、
じゃそれなのに朝の、まあ、9時に来てよっつってまあできれば8時だったらもっといいんだけど本当は7時がいいんだけどみたいなさそんなぬるい言い方して来てみたらほら転がれなのほら回し蹴りしろだのねえだってもう玉尾ちゃんとかももう玉尾そこ前転だよ前転転がるんだよとか言ってでもうでやるんだよねで今思えばねやっぱ無茶ですよ
いや
だからよく、
ね、
あの主役の皆さんやってくれてありがとうみたいなそうそう
だからやっぱそうなんですね、
うん、
普通はね
だから結構事務所によってはそういう町場の、うん、いわゆるデパートの屋上ショーとかでも、
うん、
あの前の日にリハーサルとか、うん、あの前もってやっとくっていうところもあるらしいです、
うんうん、
ただでもほら撮影に行くようなメンバーはね、うん、本当にもう現場でもほらその場でちょちょっとつけて、うん、はい覚えろって感じなんで、
うん、
だから我々はずっともう本当にその当日行ってつけるっていうのが、うんまあ、僕らはそっちが当たり前だったんですけど、
うんうん、
ただそういう役者さん交えてね、
うん、
それでねリハなしでもう当日いきなりその場で全部やっちゃうって いい時代ですね、それはそれで。
ねえ、でもそれをまたこなして、ね、いかないといけないというその緊張感がやっぱりあったからなんだろうな。でもやっぱり1年間すごいこう勉強になったっていうかね。
やっぱり当然そのスキルアップしたと思いますしね。そうなんだ。今ちょっとその新人さんっていう話をしてたんですけど、でもあの実は芸歴宍戸さんは長いですよね。本当は
芸歴でいうと長いんですよ ね、
あの子役からやってらっしゃったというお話がありました。
子役からやりました、
ね、うん、ちょっとその辺の話も含めてちょっと、うん、もうあのちょっと一回歴史を戻してですね、
はい、
お生まれは東京。
そうです、
八王子 の、
東京の日野市なんですね、
はい、あ日野市、
はい、
はいはいはい、
日野市で、まあ、うん、生まれて、
はいはい、
まあ、地元が八王子、まあ、
近辺近いですよね、
まあ、
近い隣ですもんね、
まあ、友達も八王子近かったし、学校も八王子だったので、
はいはいはいはい、
だから、まあ、日野と八王子がな、
まあ、だいたい
自分の、まあ、地元みたいな、ね、ね、感じになってますけど、
はい、子供時代はどんな少年だったんですか、勝る少年は。
思い返してみるとですね、のあの結構ね、いやさっきの、まあ、ムード歌謡の話になるんですけど、
はいはいはい、
結構ね周りは、
はい、
意外とみんなアニメとかの
こ
う歌をこう歌ったりとか、
世代的にもそろそろね、そういうのね、うん、
あの漫画を見たりとかね、アニメ見たりとか、で僕はねどっちかっていうとあのやっぱ歌謡曲が好きで、
おすでに片鱗があったわけ
だ、
やっぱ
だから小学校ぐらいから
、はい、
あの夜の銀狐とかね、
あそのリス・デラノーチェマセタガキです、いやいやいやいや、
そんなの歌ってた、
周
りはだから歌ってる、なんかこう歌ってるアニメの歌なんかも僕もよくわからなくて、
はいはい、寂しくないかいみたいな、すごいこと
ランドセル背負いなが
ら、ランドセル背負いながらソルグリスデラノーチェとか言いながら、
あとは天地茂さんの、
あ、はい、昭和ブルースとか、
ね、
生まれた時が、
そうそうそうそうそう、
昭和ブルース、
うんうん、あれを、
はいはい、非常のライセンスっていうドラマのね、ドラマ の、
そうそうそう、
あの曲ね、
うん、
はい、
あれのエンディングでかかるあの曲がすごく切なくて、はいは
い、切ない、切ない、
でそれの時僕多分ね小学校3年4年ぐらいだったのかな、
うん、
で田んぼ近くに、まあ田んぼ、
はいはいはい、あのね、日野市はありますよ、
うん、そこを歩いて、うん、そこのなんか主人公になってその歌を歌いながら、
はい、
なんか泣いてましたね、
泣いて
た、もうな、自分の歌にこう
酔いしれて
酔いしれて、
うん、
あ、それはもうなるべくして今の道があるね、やっぱこれは三つ子の魂だね、これは
相当変わってたんだと思います、多分
小学校 の、 その低学年かそこは3年生も3年生ぐらいな男の子が田んぼのあぜ道をこう生まれた時がって歌いながら、
悪いの、そうそうそう、
ね、それとも俺お前が悪いだろそれはみたいな
それを 歌ってると、
で泣いちゃって、
泣いちゃうんですよ、
うわ
でもこの感情は絶対に俺しかわからないし誰にも言えないなと思って、
よかった言わなくてその時ね多分何人か友達なくしてたと思います
多分ね、多分そうだったと思う、
あでもじゃあ歌が好きだってのはでもそこ根底にあったんですね、そこね、
歌好きだったですね、要するに歌手になりたくて、
はいはいはい、
でも将来はもう歌手になりたいと、でその時ね西城秀樹さんとか、
うん、
あと
野口郷ひろみさん、野口郷さん、新御三家、
そうです
ね、あの時代だ、
うん、
はい、
でその歌ってる姿がもうノリに焼き付いて、で近所 の、 あのブロックをこう、
はい、
なんかねあって、うん、そこをこう積んで、
はいはいはい、
そこにステージを作って、
あもうあのジャイアンのリサイタル会場みたいなねあれはあっちはでっかい土管だけど、はい、
そんでみんなあの近所 の、
はい、
あの子供たち集めてきて、
はいはいはい、
で無理やりそこに座ら
ジャイアンじゃないですか、完璧ジャイアンじゃないですか俺の歌を聴けよみたいな
それで初めのうちは俺もだんだんね、
はい、
そこで1曲2曲はいいんだけども、
はいはい、
大体ねそこ10曲ぐらい歌うんですよ、
それちょっと拷問かいじめかさ聞かされる方は
途中でも泣き出す
子供泣き出す、子供泣き出すよ、ね、
子供っつも大体同じ年齢
だから、ね、はいはいはいはい、マサル君返してよみたいな、
そんな感じの子供だったんですね。
すげえなあ。でも歌ってた。そこで何その昭和ブルースなの夜の銀狐とか歌っちゃうわ
け。歌ってた。だみんなもう目が点なわけですよね。
まだねみんなの知ってるアニメの歌とか、
う
ん、なんかね宇宙戦艦ヤマトとかわからなかった。うん、あ歌知ってる知ってるとかわかるけど、うん、そこで生まれた時が
雨に濡れ
た。雨だ。三好英二さんとか。
それでその歌を覚えた子もいるんじゃないです
か。ねまさかのここでみたいな。
そんな感じの子供で、
はいはい、
で小学校そうですね、うん、どのぐらいだろう4年5年ぐらいの時かな、
うん、
で年取ったハッピーアンドブルーというグループが、
はいはいはい、
まあ、ザ・ベスト10とか、
はいはい、
あのヒットスタジオとかね、
も
う出てる姿を見て、
はいはいはい、
で、あの子供ながらに、うん、このなんかおじさんたち一体何なんだろうって、うん、
はいはいはい、
このムード歌謡曲ってなんか独特な、うん、こう男性歌手が女性の心を女になりきって歌うみたいな、
ね、はいはいはい、
ちょっと演歌
が違う、あなたは男でしょって、うん、お前も男やろうがっていうね、
そういう感じの歌が多いじゃないですか、
ね、うんうん、またあの森本秀夫さんとかのボーカルのちょっとこうすごいこう優しい感じでね、
う
ん、乙女チックな感じで歌うもんね、うん、あれ
だからその、ね、うん、色気が、
はいはいはい、
こう男なんだけど、
はい、そう、
色っぽかった、色は何なんだろうって、
あで、
すごく興味を持って、
はい、
で、あの、まあ、うちの父もすごいムード歌謡曲が大好きでね、
うん、あ、そうか、そういうあれもあるの、やっぱ DNA もありそうだね、やっぱり、うんうんうん、
ドスプリモスさんとかいろんな当時のムードコーラスグループがあったわけですよ、はいはい、で、そういうほら歌もいっぱい僕なんか家庭で聴いてたもんですから、
はいはいはいはい、
で、あのハッピー&ブルーが画面に出て、
うん、
で森本さんが歌ってる姿を見て、
うん、はいはいはい、
いな、このおじさん、この、うん、何なんだこのかっこいい、なんかやらしいおじさんって、
ね、やらしいよね、あの褒め言葉で、いや褒め言葉でね、
なんかね、
なんかそういうイメージだった、セクシーなんだよね、うん、今思えばセクシーなんだよ、なんかちょっと、
ね、子供ながらにね、な、はい、なんなんこれ、なんかエッチなおじさんたちみたいなイメージがなんかね、
はいはいはい、ウォンチューみたいな、
何なんだこれは、
あ、
これなんか将来俺はこういうなんか、うん、風になりたい
は
って思って、
はい、
後にやっぱハッピー&ブルーに入ってボーカルをやるわけですね。ね、
すごいなりたいってなっちゃったんだけど、とか本当にそこに入っちゃってメインボーカルやってたんですもんね。うん、すげえ話だなそれ。
だからその、まあ、子供の時にそうやって思って、はい、まあ、途中いろんな、うん、まあ、あの芝居の方に出たりして、
はいはいはい、
で途中、まあ、歌からは離れてましたけども、
うん、
後々やっぱりハッピー&ブルーに縁があって入ってボーカルをやったっていうことは。うんうん、なんか自分でも不思議で、
ねえ、うん、すごいご縁ですよね。
なんかテレビで見てて音痴なんか自分がまたこの、
ね、自分で吹き込んでたじゃないですかCD になってるしみたいな、
へ
え。で、じゃあまあそのでも歌好きな少年ではありましたけれども、うん、でもさっきのちょっと話で子役に、ね、はい、子役のそういう、まあ、うん、まあ劇団ですか、それは
劇団東輩に入りましてね、
はいはいはいはい、有名なね、うん、はいはい、
であの
それはなぜ、やっぱりその歌手になりたかったのになぜその東輩に、いわゆる役者の道にっていうのは、
あのうちの、
はい、
あの、まあ、うちの父親がもともと役者っていうかね、
はい、
あの東映のニューフェイスに、
はい、
合格して、
はいはいはい、
で、まあ、2期生だから3期生だったのかな、
はいはいはい、
で合格したその当日に、
うん、
あのもともと体があんまり強い方じゃなかったもので、ね、そこでもうちょっと倒れちゃったんですね。
あららら、
その興奮したのか、
はいはいはい、
何なのかって、そのすごい当時、あの当時その東映のコンテストって倍率がすごい、
うん、すごい、いや、すごい、だって、いわゆるだってスター候補生ですからね、うん、もう健さんとか、ね、高倉健さんとかね、
そうですね、
皆さんそういう感じじゃないですか、はい、
でもそこになんかもうあのスカウトされて、で、まあ、入ってっていうか、はいはい、で一応その面接を受けて、
はい、
で、まあ、合格して、
はい、
でそのままあの合格しましたよっていうのと同時に、うん、なんか体はやっぱ心臓がちょっと弱かったもんで、
うん、そうだったんだ、はいはい、
でそれで結局出れなかった、まあ、できなくなったんですね、
うん、
で、まあ、そういうのも小さい頃から、まあ、聞いてたっていうのもあって、なんかそれでやっぱりムード歌謡曲ももちろんそうなんですけども、あの、まあ、役者になんかすごい興味があって、うちの父親が目指してたなんか役者って何みたいな、
はいはいはい、
で、あの僕はどっちかっていうと小さい頃から写真こうカメラ撮られると、
うん、
だポーズをしてたみたいで、意識的になんか、だそれを見てうちの母親がなんかこれからなんかちょっとそういうところに出したらいいんじゃないかなっていうふうに思ったらしくて、
なるほど、
であの履歴書を出して、
はいはいはい、
であの履歴書を出したらこうやって合格通知が来たから、あのどう入る、じゃあ俺やるということで、小学校5年生の時ですかね、
お
入って、
そう、やっぱじゃあその獅子時計にやっぱりそういうこう、
ね、
あ、お父さんニューフェイスだったんだ、じゃあね、
そうなんです
よ、ヨガヨだったらもうだから山城慎吾さんとか、うん、まあ、そう、千葉真一さんとかね、うん、ああいう方々がみんなそうじゃないですか、うん、梅宮達夫さんとか、
ね、里見浩太郎さん、
はいはいはい、
と同期か、その前後ぐらいみたいですね、
うわだったら、いや、ヨガヨだったらじゃあ仮面の忍者赤影に里見浩太郎さんじゃなく竹中半兵衛で出てたかもしれないよすげえなそれ、へえ、 あ、じゃあそういうのになって、ね、うんで、じゃあちょっとじゃあ自分も、うん、あのじゃあお母さんも勧められたし、やってみようかなということで、うん、じゃあ演技の勉強をじゃあされて、
でまあ、テレビはもう、うん、まああのまあ、興味はあったので、ちょっとやってみようかなと、
はいはいはい、
であの東大に入って、はいはいはい、でレッスンをして、
はい、
でそうすると仕事がだんだんこうなんか振られて
きますよね、うんうん、
で初めてやったのが、
うん、
確かね、ナッキーはつむじ風、
うわ、榊原郁恵さんの、
そう
か、
あ、マスター榊原郁恵さん、
そうですよあの元ファンクラブ神奈川支部長だからナッキーはつむじ風、ピッて来たら、おナッキーはつむじ風、おもう
あれが一番初めの、
へえ、すごいすごい、
エキストラでね、なんかプールかなんかで、
はいはい、
なんか飛び込むシーンで、
はいはいはい、
でもう本当にもう顔なんかうちらもちょろっとみたいな、それが一番初めで、
はい、
それで、
うん、
やっとね役をいただいたのが、
はい、
刑事犬カール2、
はい、あ、2の方ですね、
坂
上美和さんの方ですね、木之内みどりさんじゃないです
か、そうそうそう
そ
う、それで
2、うん、
あのゲストで、
はい、
結構ねゲスト結構ゲスト主役っぽい感じの、
あの時代だからそういうドラマもいっぱいあったんですよ、うん、ちょっと子供向けのやつも、まあまあ、変身ヒーローばっかりじゃなくてね、うん、いわゆる実写でそういったドラマもね、うん、そうか、種類がいっぱいありましたもんね、
あとはレッドビッキーズとかね、
おそれゆけレッドビッキーズ、
そうです、
はい、斉藤智子さん、
斉藤智子さん、
もうこの番組来てますよ斉藤智子さん、
そうです、あれそうですか、
はいはいはいはい、来ていただきましたよそれゆけレッドビッキーズといえば、
それもね、
はいはい、
あのちょっと話がありました、
ね、いやいやいやいやいや、
まあレッドビッキーズ、まあパート1もちろん、はい、
あの頑張れレッドビッキーズの方ね、うん、あの林浩子さんがやってた、
まあ、見てましたから、
うん、はい、
でそのレッドビッキーズ、
うん、
で、まあ、事務所の方から電話あって、
はいはい、
で志戸君レッドビッキーズ決まったからって、
お
ーパート2、
はいはいはい、
俺出れんですかなんて話です
よ、
で何役って言ったらモンタ役だって言うんです、
ほう、
それで、
はい、
いや分かりました、で東映の衣装、
はい、はいはいはい、
部屋に行ったら、
はい、
あ、君は何役って言うから、モンタ役できましたって、
はいはいはい、
いや、モン、そしたら、うん、その当時のモンタ役が、
はい、
俺がモンタなんだ
よ、
俺がモンタ
って
来た
わ
け、え、モンタって俺モンタで来てんだけど、いや俺がモンタだから、
あらららら、
で結局後々話聞くと、うちの事務所がなんか聞き間違えてたみたいで、
あらららら
そのモンタ の、 その友人役で、
はいはい、
それでモンタとすごい大親友なんだけど、
うん、
僕がそのモンタの親友で死んじゃう役で、
おいおいおい、
その僕が死んじゃうことによって、うん、そのモンタが野球をやる力をこう、うん、なんですか、
うん、
なくしちゃうみたいな ね、
なるほどね、
なんかそんな悲しい役
だった、
結局、
はいはいはいはい、
だからまあゲストで、
うん、
まあ、1回だけゲスト
で出た、うん、
本当
だったら親友の役なんだけどそこで揉めちゃったすったモンタがあったわけだ
ね、そう、なんで 俺がモンタだけど、
俺がモンタだよ、
俺だよみたいな、そんなの
お前死んじゃえよみたいな感じになっちゃった、
周りはまあまあまあまあみたいな、
まあ、
それはねすごいなんかね、うん、なんかショックでね、
はいはいはい、
子供ながらに、
ね、うん、だって、ね、レッドビッキーズだからレギュラーだったらね毎回出れるしね、まあその中で自分の回もあるだろうしっていうね、まさにそれが、ね、まあ、ゲスト主役ではあるんだろうけど、死んじゃうし、死んじゃうし、しかもその親友なやつとはもう揉めるしみたいなへえ、そうだったんだ、
そんな感じですね、
はいはいはい、
レッドビッキーズはそうですね、うん、あとはだからスカイライダー、
はいはいはい、スカイライダー、
うん、にも出させてもらって、
はい、
でその時に、
うん、
結構現場の岡田、
はい、はい、岡田勝さんですね、
が
はいはいはいはい、
僕もちょっとやんちゃだったもので現場に行くと、
はい、だいたいマサルってどっちもやんちゃだよねみたいなあっちのマサルさんもかなりやんちゃだけどみたいな、
ダブルマサルで、
ダブルマサルで、
でなんか現場でも結構いたずらをしてたんですよ、
うん、
で何話かわからないんだけど、子供がなんかこう、催眠術にかかって、
はい、
な悪になっちゃう、例の目の下にこうクマ作って
みたいな、ね、メイクして、はいはいはい、
でその撮影の最中に、
うん、
待ち時間がちょっと長かったもので、
はいはいはい、ね、撮影は、
うん、岡田勝さんが、
うん、
アクション監督で、うん、当時なんかこう
道着、空手着、空手着みたいな、ちょっとブルーのね、
はい、で腕組んで昼寝してたんですね、
はい、はいはいはいはい、
で、
うん、
昼寝しててなんかずっとこんなにポックリポックリなんか言ってたもので、
船越えてたわけだ、
うん
うん、
ちょっと後ろから飛び蹴りしてやろうかなと思って、
すごい岡田勝さんにスカイキック
飛び蹴りをやったんですよ、
はい、
そしたら思いっきりこの後頭部に入って、
岡田さんのあのパンチパーマの後頭部に、
う
ん、
そしたら僕はまだほら子供だし、まあ12歳か11、2歳ですよね。子供相手に別にそんな怒ることもないだろうなっていうふうに、
まあ、高くて、そうだね、
そしたらいきなりグッと立ち上がって、僕は首根っこつかまれて思いっきり怒られたわけですよ。その時の形相が、あの僕も間近でこう遠くからいつも見てたんだけども、遠くから見てる部分にはそんななんか怖い感じもしなかったんだけども、間近で見たら顔が怖い、
怖い、怖いよ、怖いよ。
パンチパーマで。
そうそうそうそう、パンチで。
うん。
はい。
それでなんかこう、あの、泣いて謝って、っていうなんかイメージがあって、でも後々に、
はいはいはい。
現場で、2時間ドラマとかね、僕もちょっとやってたので。
出してきますしね。
そうするとそんな話も出たりして、あ、なんとなく思い出してきた。うん、蹴っ飛ばされ、お前あいつかお前あの時のあいつかみたいな、
お前だったのかあ、でもいい思い出ですよね、逆にね、
なんかね、
時が経ってしまえばね、その時のその時そのまあ、よく殺されなかったよね
今思えば
絶対できねえわすごい、岡田さんに飛び切る、すごい、多分いや世界一勇気がある人だと思う。
綺麗にここに
ポポ、あ、綺麗に後頭部にスポーン入った、ライダーキックだ。
それがすごく気持ちよくて、
そんな飛び切りしようって考えなきゃ、想像しないですけどね、まず僕らね、
なんかね、なんか結構いたずらなんかしてました。
スカイライダーの頃だから、僕らにしてみれば、僕らちょうどデビューした頃だから、戦闘員で、まあ、ショーとかはね、ずっと戦闘員でやってて、だからまだ撮影にも行かせてもらえないぐらいな状況ですよ、僕らが、現場で。だから岡田さんなんて言ったら、もう全然こう、もう口も聞けないような怖い存在で。
そうですね。
はい。で、次の番組でちょっと会って、で、その次にゼクロスっていう時に撮影行って、それで、おい、おうな、お前ちょっとそっから落ちろ、みたいな、あ、はい、みたいな、言われたら、もう何でも言うことを聞きます。はい、何でも言います。はい、みたいな。
そういう感じなんでしょうね。
に、12歳はいいね。飛び蹴りしたんだ。
飛び蹴り。だからあの村上弘明
さんね、はいはいはい、
あのまあその時も、まあ、あのまあ話はそんなしなかったけども、後々刑事ドラマで一緒にあのタッグ組んで刑事ドラマ、2時間ドラマね、何本かやらせてもらった時に、まあその当時の話なんかも出た
りして
、同じなんか岡田正田さんのなんか会話で盛り上がったりとか、
岡田正田さんつながりでね、いいなそれ。さあ、そんな岡田正さん、今日ですね、こちらに来て、なわけねえよ、そんなわけねえ、来た瞬間に、やらーとか言ってきた。
バトル、バトル、バトル。いや、俺はただ逃げるだけ。逃げ
るで、こっちが48階だから逃げられないよね、みたいな。へ、あ、そんなエピソードあったんですか。
ありましたね。
やんちゃだったんですね。
やんちゃっていうかね、なんか。
いや、それはやんちゃ以外何もでもないでしょ。
ね、
いや、あの、岡田さんも十分大人としてはやんちゃだと思うんだけど。そのやんちゃな岡田さんに飛び切りはね、相当なやんちゃだと思うよ、ね、
本当だったと思います、
はい、じゃあでもそうやって、じゃあそういったあ、まあ、お仕事もね、じゃあ、テレビのお仕事とかドラマにも出たりもしつつ、でも学校でなんかクラブ活動とかなんかはやったりしなかったんですか。
やってなかったですね、もう、結構仕事をいただいてたので、
そうか、それやっちゃうとむしろできないですもんね、クラブとかできないもんね、むしろ早退するとかね、むしろ大変ですもんね、
だからあのいつも学校に行くとも途中で、あの早退するか、
はいはいはい、
もう初めからもう行かないか、ね、結構立て続けに、だからその仮面ライダーとか、あとウルトラマン80とかね、
ウルトラマン80、そうだ、同じ年だね、
ウルトラマン80の、まあ、ガッツ石松さんの子供の役だったんですけど、
おお、ガッツさんの息子、
うん、
お、
俺はガッツさんに顔が似てるのかな、なんか、
なんか OK 牧場、
まあ、そんなお仕事もいっぱいいただいたりして、でそう、結局ね、学校もそんな本当行けなかったんですよ、でじゃあまたやっと行けるねなんていう時に、今度、あの鶴田浩二さんが、お父さん役 で、
お
で石原悦子さんが僕のお母さん役、
はい、あらあら、あら嫌だね、え、はいはい、
で名取裕子さんが僕のお姉さん役 で、
いいな
で、犯人役が阿藤海さんと小林薫さんね、
おお、なんだかな、おお、小林薫さんと、
あの鶴田浩二さんにこう引っ張ってもらって、で息子役で、
はいはいはい、
小学校6年生の時だったかな、
うーん、
でそのなあの結構2時間木曜ゴールデンドラマの、 結構まあ、有名な作品のリメイクで、その撮影かなんかも結構長くかかったりして、まあそんなお仕事もいただいたりして、なかなか学校行く
時間もなくて、ね、当然そうなっちゃいますよね。
だからそっちの方オンリーっていうか、ほとんどだったんですかね。
はいはいはい、うん、そうか。でもじゃあ名作にもいろいろ出てるわけですね。じゃあね、なんか大活躍じゃ、ね、だったわけですよね。
いやだからその子供の時はですね、だから一回その中学2年ぐらいの、中学1年の終わりかな、
はいはい、
でそこで辞めて、
あ、そうなんだ、はいはい、
でまたっていうのは当時ね、先輩パチ先生、
あ、3年 B 組の、う
ん、
ね、
それのね、はい、なんか不良役かなんかで、はい、もうほとんどもう、いけるよみたいな、
お
決まったよみたいな話の中で、
お、腐ったみかんのパート2に行けたかもしれない、ね、
その頃、うん、実生活がだんだんちょっと腐ってきてたもんですから、
あれ、お、いいね、
もう
腐ったみかん、
もうなんつうか、
もう時効だからいいやね、もうね、うん、なるほど、まあ、学校にも行かなくなっちゃってたしね。
その時にちょっともうヘアスタイルもなんかだんだんちょっと大きくなったりしてきた中で、
いろいろともうパンチパーマどこじゃない、
そうすると、はいはい、他の学校から今度来るわけですよ。
あ、はいはいはい、
シシドマサル、ここになんかいるんだってみたいなね。
あ、
で授業が終わって帰る頃になると、はいはいはい、そのどっちかというとこうちょっととっぽい兄ちゃんたちが周りにいるわけですよ。でそういう状況が毎日こう続く中で、
はい、毎日続く、もう男一匹ガキ大将の世界ですね、それは。もう
でもうとにかく自分としてはそのやっぱテレビに出る顔だから、顔はちょっと守らないといけないみたいなところの中で、
顔はやめて女優よみたいな、ね、うん、まあ、女優じゃねえわ。
でいろんなそのやっぱり自分を身を守る、はい、ものを持ったりなんかしながら、なんかそんな感じのことが毎日続いて、で、まあ、僕の友達なんかも結構それに、まあ、加担してこう助けてくれたりとかね、応援してくれたりとかで友達もいたりして、はいはいはい、する中で、なんかだんだんね、だから面倒くさくなってきちゃって、でなんか普通のなんか本当に中学高校は普通のなんか友達と、
はいはい、
普通のなんか生活が、
はいはい、
まあ、普通の生活はしなかったんだけど
ダメじゃん。
まあね、はい、だからまあ、普通のっていうか、まあ、友達とそういう芸能界一旦ちょっと切って、
うん、一般のね、うん、高校生としてね、
普通の青春時代を過ごして、それでまた大人になってから戻ってこようかなと思って、それでその話を蹴って、
はいはいはいはい、
それで一時期こう辞めたわけなんですよね。
はいはいはいはい、
だからそれまでは本当に子供役、子役の時結構恵まれてたんで、
うん、ね、もう聞いただけでもあれもあれもって感じですよね。
だから大人になってからまた戻ってきても、うん、もう気持ちとしてもすぐうまくやっていけるみたいな、
うん、
だからそういう気持ちがあったんですよね。まあ後々またそれを考えるとまた全然また違うんですけども、その時はそうに思って、
はいはいはい、
で中学1年から2年ぐらいの時に辞めて、それからまあいろんなね、
はい、
ツーリングクラブ行ったりとか、
あーツーリングね、
あんまり遠出しないツーリング
クラブ、ね、バラパパみたいなね、お正月 ね、初日の出を見に行こうかみんなで仲良くとかね、
そういう感じです。
あ、でもなんか違う、ね、グループとなんかバラパパパバラパパみたいなね、バラララララララララみたいな、あーなるほどね、
ちょっと音がでかい
ね、ちょっと、ね、楽しいツーリングクラブ、
そういうことです、あ、
なるほどね、普通じゃねえじゃねえか全然よ。むしろ一般でも何でもね、だったらまだ役者でもやってた方が良かったんじゃねえのかおい。どうなんだよおい。
かもしれません。
ねえ、あ、でもまあじゃあそれで、まあこう、うん、まあ、そういった青春時代、それも青春ですからね、やっぱね、
そうですね、
ね、青春もう10代のうちしかできないようなことですから、うんうんうん、それはフルに、
はい、
まあ、フルスロットルで、ね、駆け抜けて突っ走って
突っ走りましたね。
はい、で、またそのそれからじゃあいわゆる芸能活動復帰するっていうのが、うん、
で高校を卒業して、うん、まあ、高校はなんとなく卒業できたんですね。
頑張ったんですね、
頑張って、まあ、なんとか、まあ、いろんなこともあ
って、ね、お友達のおかげで、
お友達のおかげ
で、ね、
でまあどうしようかなって、
はいはい、
まあ、思った時に、
はいはい、
まあ、いろんな部分で僕も、まあ、ツーリングクラブとか
ね、はいはいはい、
やってた時期の、
うん、
まあ、いろんなまたほら整理整頓しなければいけない、うん、
いろいろね、
こともあったりするので、交通整理が
必要、やっぱり交通整理大事ですから、うん、
で、
ね、人間関係の交通整理をねちゃんとしないとしがらみとか、
そういうことです、
うんうんうん、
で 卒業してからすぐだと、うん、まだ交通整理ができてない
ので、ね、ね、
ちゃんと交通整理期間が2年間ぐらい必要かなと、
は
い
は
い、
あ、なるほどね。
じゃあ、 あの先輩に、はい、紹介してもらった、車の、はいはいはい、セールスを2年間やったんです
よ。おお、ディーラーをやったんだ、うん、おいおいおいおいおい。
で、まあ、ジュニアセールスっていうね、あの、まあ、セールスマンで、
はいはい、
まあ、若干ちょっと頭もこう大きい中、
あ、大きい中、まあ、まあ、ツーリングからあの四つ割り乗り換えた感じでね、
そう
ですね、そうそうね、うん、四輪駆動で、うん、ね、
であの、まあ、普通の、サラリーマンのカバンを持って、
はいはいはいはい、
若干こうガニ股で、
はいはい、ガニ股で
営業して、
営業のカバン潰しちゃったりなんかで、ね、違うよ、違うわそこ。
それでやったの2年間。
へえ。
それでその中の、
まあ、サラリーマンにな
って、あの交通整理をして、
うんうん、いろいろと。
で、あの先輩にはもう2年間やったら、うん、あの僕はもうまた芸能界に戻るんでって言ってあったんですね。
あ、はいはいはい。
まあ、あの会社には言わなかったんですけど。で、まあ2年間経ちましたと、
はい、
で、ある程度結構ね、これでもなんか自分で言うのもなんなんですけど、売れたんですよ。
おお。いろいろなマダムとかに、
なんか、あ、違うか、どっちか
っていうと、もうそこにマダムキラーがすでにやっぱそこでムード歌謡の一節も歌ったりなんかして、奥さんはどうですかこの車みたいな、
なんかそんな、なんか
すごいね、
まあまあね、ある意味ね、
営業成績が良かった
んですね、うん、結構ね、まとめて社長さんとかがね、あの会社って結構まとめて、
ね、そうですよね、はいはい、何台かね、
それをね、うん、なんか思いっきり切り替えてくれたりとかしたりして、いきなりだから、いきなり
可愛がられると思う、獅童さんはね、そういうこうやっぱり、ね、自分自身も男気があるからね、うん、まあ、人のね、若い人の面倒を見てただろうから、そういう人はやっぱ上からね可愛がられますよ、やっぱり、う
ん、それが恵まれてて、いきなりみんなジュニアセール、僕と同じぐらいのが何人かいるんですけども、僕だいきなりだから15台とか20台とかいきなり買ってくれるから、
おーおー、無理無理、普通そんなのね、そりゃそりゃそうだ、トップだトップだ、
ジュニアセールズちゃんと、表彰賞もらって、賞状もらってね、それであの芸能界 ある時、
はいはい、
もう2年間経ったんで、
うん、
で所長のとこ行って、
はいはいはい、
で辞表を出して、
はい、で所長は手放したくなかったろうな、
でそれまで全然そういう素振り見せなかったんで、
あ、はいはいはい、
で、ある時もあの何月何日って頭に決まってたんで、
うん、
で、じゃあ辞表を出して、
うん、
何 どうしたの、
うん、
あのこれから芸能界行きますからって、お疲れ様でしたってこう、
おお、スパンとこう、
スパンと、
はい、
だからハテナですよね。
ね、なんか私のどこがいけないのみたいな、社長みたいな、
会社の将来を、
いやもう絶対幹部候補生だったかもしれないね。
だ結構 ね言われましたけど、
もうだよね、
あれよなんてあの行った方がいいんじゃないのとか言われましたけど、もう自分の中ではもう引っ張りも切って、これからも芸能界の道またこう幹部するんだっていう気持ちで。それであの飛び、うん、そこを抜けて、
はいはいはい、
それでまたこうオーディションの日々に入るわけですよね。
ああ、なるほどね。
それからがまた大変で、
うん、
オーレンジャー浮かぶまでの
間、はいはいはい、うん、それまでやっぱいろんなオーディションやっぱ行って、
自分の中では、うん、戻ってきたらまた、
うん、
自分の中運、うん、っていうか、
うん、
そのなんていうの、自分でね、あのなんかすごいなんか 運はすごいいいと思ってて、
はいはいはいはい、
あのタイミングタイミングですごくね、うん、あの劇的なことが結構起こったりするんですよ、
はいはいはいはい、
僕のなんか人生考えてみるとね、
うんうん、
だからなんかこのまままた戻ってきても、うん、絶対になんかうまくやっていけるなみたいな変な自信が、
うん、あ、でもいいよそういうのはね、
うん、それで結構あらゆるそのオーディションとか、まあ、受けたんですけどね、
はい、
でもなかなかその合格しない、
うん、
で、まあ、いろんな、まあ、アルバイトしながらね、
うん、
でやっていく中でやっぱ6年ぐらいですかね、
うん、ああそんなぐらいねあったんよねやっぱり、
でいろんな、まあ、ちょっとしたそのエキストラっぽ
い
役なんかもやりながら、
はいはいはい、
アルバイトをしながら、
はい、
でなんかチャンスを見つけてた時代が6年間、うん、あって、
あ、
まあ、それであの6年してからオーレンジャーで、
うん、オーレンジャーで
という感じ
です、ね、ああそして、まあ、いよいよオーレンジャーと出会い、
はい、
そこからまた第二の役者人生が始まっていくと、
はい、
だところでじゃあコマーシャルです、
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は僕オーレット獅子戸勝がお邪魔をしています。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてください。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあというわけで、
はい、
いいですね、いよいよオーレンジャーで、
うん、はい、
これはオーディションですよね、あの先輩のやつも ね、
はい、
どういう感じで行ったんですか、オーディションは。
ですね、うん、先ほど、まあ、言ったように、はい、僕はあんまりその戦隊ものっていうか、はい、そのヒーローもの、
うん、
分からなくて、
うん、あ、そうか、そうか、あんまり 見てなかったんだ。
見てないんですよ。
子供の頃、
子供の頃仕事してるから逆に見たりとかしてる
のね。まあ、あのゴレンジャーもちろん見てましたよ。
あ、おいおいおい、
もうあのやっぱりゴレンジャーと仮面ライダー、まあ、V3、 おいおい
お
い、まあ、
アマゾンライダーは見てなかったんですか。
アマゾンライダー
は、ね、お姉さん赤獣車で出てたでしょ。
見てた。
そうよ、
うちのね、
はい、なんと宍戸さんのお姉さん赤獣車、あのゲドンの赤獣車ですよ。
もともと
女優さんだったんですね、
の、ね、に入って
演技研修所でね、
そうそうそう、それで赤獣車、
うん、ね、
で出るって言って、で、何出んの、あの仮面ライダーアマゾンマジでなんて話で、で子供の時、
ね、
で見ても大体ほらこうなんか
仮面か
けてるから分かんないですよね、
あの赤いレオタード
とかね、
腕にひらひらのついてる、
そうそうそう、
そしてあのちょっとパーティーグッズみたいな感じで赤い仮面かぶってね、ってやってんで、
いやそれでも、あ、出た出たなんて言ってたわけですよ。まあ、そんな感じのまたつながりもあったりして、まあ、あのヒーローもの、まあ、ゴレンジャーは見てたけども、うん、その後全く本当テレビ見てない。
やっぱ卒業する時期ってありますかね、そういう番組からね、う
ん、でもちろんもう小学校の時、まあ、テレビあの、まあ、撮影やって、その後、まあ、ツーリングの方ですから、
ツーリングだからね、まあ、あの一番正反対の方行っちゃったんですけどね。
まず見てないわけです。
そっか、子供時代もだからみんながそういうアニメソングとかそういうことヒーローソングを歌ってる時に、あのソルグレイスでデラノーチェだから、
そうそうそう、
夜の銀月伝昭和ブルースだからね、
うんうん、
ああ、だから全くそうか、でそういうところではないわけですね。
ただあの僕もね、その時あの自分でもフリー で、
うん、
で動いてる時 で、
うん、
で全くその仕事をきっかけも探せず、
はい、
これはどうしたものかななんて思ってる時に、うん、いつもあのエキストラで一回あの企業用ビデオっていうのがありましたね、
はいはいはいはい、
でそこで一緒になった方が、
うん、
あのいて、
はい、
でその人がいつも僕に DM くれて、
うんうん、
あの舞台見に来てって、
はいはいはい、
でそれをまあ僕そんな、まあ、暇でしたから、
おいおいおい、
その人のいつも行ってたわけですよ、
はいはいはいはい、
月に 2,3 回だったかな、
そんなにね、おうおうおう、
そしたら ある時その人が電話あって、
はい、
で人君いつもありがとねって、
おうおう、
で今ね俺ちょっとマネージャーやってるんだって、
はいはいはい、
でモデル事務所のマネージャーやってるんだけど、
うん、
ちょっとヒーローの、
うん、
役の話があって、
はい、
で
うん、
パッてなんかしどくんのことをなんか思い浮かんで、それで電話したんだって電話くれて、それで、そうです、ヒーローって何ですか、いや、まあ、その人もよく分かってなくて、
まあ大体ね、
なんか分かんないんだけど、ヒーローなんだって、
なんかヒーローだよって、だから
ね、そうですか、まあ、どうする、やるとか言って、うん、オーディションなんだけど、
ね、
はいはい、まあとりあえず、まあ、
受けてみようと、
まあ、受けてみますとか言って、でそこの社長さんと待ち合わせして、うん、で連れて行かれて、
うん、
それがね、もうオーディション始まって何回かもうやった時だったんですよね、
うんうんうん、
で東映に連れて行かれて、
うん、
もうそれでもあんまりほらよく分かってないから、何人、
うんうん、
でその連れてってくれた社長さんもあんまりよく分かってなくて、何なんですか、いや、なんか分かんないけど、なんか
とりあえず行ってみよう、
ヒーローなんか分かんないけど、なんか昔あったでしょ、なんて、なんかそういうやつみたい、
そういうやつまだね、ほらゴレンジャーみたいなやつだぐらいな、なんかね、
そういう、
例題でも出ればね、
それで受付に謎レンジャーって書いてあって、
謎レンジャー
で課題カメあの紙の
カッコ仮だね、うん、いわゆる
謎レンジャーって書いてあって、これかな、社長に謎レンジャー、何ですかこれ、
はいはいはい、
でなんかもうそっから想像して、なんか俺なんかなんか変な、なんか来て、
あ、怪しい感じの
やるのみたいな、
謎でも言うのかなみたいな、
なんかで上がってったらもういっぱい人がいて、
はいはいはい、
でもう台本なんかこう見て、
みんな見て、
でみんなもマネージャーとかその社長レンジャーバーって
言
って、
はいはい、各プロダクションがね、
何この人人数何な
の、
でそれでそのプロデューサーからその社長も聞いて、
はいはいはい、
で、あ、なんかこういうやつみたいよみたいな、なんかゴレンジャーって昔あったでしょ、
はいはいはいはい、
でその後ほら見てないから、
あ、
ありましたね、
ギリギリだ、
なんかそういうやつみたいよみたいな、そうなんですか、
はいはいはい、
それでオーディション受けて、
はい、
で まあ、一番初め行った時は、まあ、よく分からず、はいはい、まあ、セリフ読んでくださいみたいな、
うん、
あ、じゃあもうそれでまあ帰って、うん、でまた次も呼ばれて、
うん、
でまた次もまた今度残ったから呼ばれて、
うん、呼ばれて、うん、
でまた呼ばれてみたいな、うん、でだんだん少なくなっていくんです、人数が、
あ、ね、どんどんふるいにかけられて、
う
ん、はい、
そうすると最終的に10人ぐらいになって、
うんうん、
で、まあ、その中にこう、まあ、佐藤珠緒ちゃんとかね、
はいはいはい、小
田君とかね、
はいはいはい、
なんとなくね、こうやっぱり今思うとその時になんかね一緒に、
うん、
なんかね分かんないけどつながっていくような感じのなんか感覚があ って、
はいはいはい、
でその時にもう、もうどういう作品かっていうのも勉強して分かってたから、うん、もう、あ、これはもう俺のあれだな、これもう、もう当時26歳だったし、
うん、
で26っていうと当時もう若手の人たちが結構活躍してどんどんどんどんっていう感じだったから、うんうん、あ、これがもう最後の俺のチャンスかなと思って、じゃあもうこれにかけようと思って、
うんうん、
でもう本当これがダメだったら、うん、もう本当潔くもうやめようかなって思って、
うん、
でもう気合い入れてもやろうかなと、うん、もうそれからもう気合を入れて、はい、一番最後のだから最終審査の2回ぐらいは本当に気合い入れて、
うん、
まあ、やって、
はい、
でやっとその勝ち取ったっていうか、
そう、
だから、まあ、嬉しかったですよね、
はいはいはいはい、うん、
今思うと残ったのはやっぱり佐藤珠緒ちゃん、まあ、その時にやっぱり目立つわけですよ、
うん、
だから、あ、結局この子たちが一緒に残ったんだなみたいな、うん、
お、
うん、
やっぱ縁ですね、でもこれもね
ですね、
ということは、まあ、例えば毎年のように受けに来て、
うん、
出たら落ち出たら落ちしててたまたまある年に受かった人なんても例えばいたりもするわけだろうし、うん、たまたま一回初めて来たらボンと受かっちゃう人もいるだろうし、うん、あれあいついつも会うよなっていうのもいたろうし、うん、今までやった人だったらね、うん、でもそういう、まあ、いろんな組み合わせだからね、であとだから例えば並んだ時に、あ、この人とこの人並ぶとどうなのかな、前あの酒井和義さんがね、はい、来てくれた時にちょっとそんなお話を伺ってね、うん、例えばじゃあ彼をレッドにしたらこの人はどうなんだろうとかね、うん、彼をじゃあブラックにしてみたらどうなるんだろうとか、うん、なんかそういう並び方とかもそういうのも何度もやったなんていうお話をね、
うん、
この番組で聞きましたけど、だからそれがやっぱオーレンジャーの時も
タイミングなんでしょうね、そのたまたまその僕が、うん、と見た感じと、うん、あれがそのいわゆるゴレンジャーって元の本当のヒーロー の、原点に戻った作品を作る、うん、その原点の赤レンジャーみたいなね、
うん、
それをなんか会長
っていうね、
うん、
それでね、もう初めパッと行った時に、
うん、
後、まあ、プロデューサーから聞いたのは、うん、もう僕はねもうレッドで決まってたみたいです、だからもう見た感じのイメージがその、
うん、
オーレンジャーというコンセプトに、
うん、
多分僕がたまたまそこでまああったというか、
うん、
まあそれも運命だったといえば運命だったんでしょうけども、うん、だからそこかちゃこう、まあ、当然その前の戦隊、
うん、
その後の戦隊だったら多分そこに僕はハマってないわけですよ、う
ん、ああ
キャラクター的に
忍者じゃねえな、
ね、
ああ確かに忍者じゃない、
でレッドレーサーでもない
わけですよ、
ああそうです ね、
給料19万じゃ嫌だなっていうタイプじゃないよねそうだよね、
だからそのタイミングにオレンジャーの方に、
わかるわかるわかる、
でそのたまたまその、モデル事務所にいつも来ないような話が振って湧いて出てきたところに、たまたまあいつもなんか舞台に来てくれてるな、
ね、人
分はって、
ね、
でパッと思い浮かべてくれ
て、ね、
電話をくれたって、これも全部なんかこ
う、
ね、なんかこう運命的な、
すごいすごい、本当だ本当だ、すごいな、そっかそっか、
感じのあれがあって
、はいはいはい、それでじゃあ合格して、うん、まあ、オレンジャーの撮影に入っていくわけですね、
そうですね、
でちょっとねメールがいろいろ来てるんで、はい、その辺の話もちょっと含めてちょっとご紹介させていただきますので、
はい
はいはい、質問が来てます、はい、
うん、埼玉県もさきちさんからです、
うん、
マスターレイナさん、そして宍戸まさるさん、こんにちは、宍戸さんご出演にあたりオーレンジャーを研究させていただきました、
はい、見るんだみたいなね
かなりかっこよくて面白かったのですが、特に印象深かったのは43話の切り札は七変化です、
はい、
オーレンジャーが敵をおびき出すために面白い変装をするんですが、宍戸さんは暴走族の変装をされていました、
はい、
あの変装を見て羽村 A さんのことを思い出してしまいました、
あ、
なんかすごい衣装だなとびっくり仰天、あの衣装はまさか本物ではないですよね、
で本物ですね。
ね。
という話の流れだと、
ね、まさにね流れで、ね、まあ、っていうか私物？
私物です。
私物ですか。
ね、うん、まあ、この辺はあのやっぱりこう羽村 A ちゃんもね、
そうですよね、
あと同じ組合の方だったから、
同じあのツーリングクラブ、
ね、だいたいツーリングクラブもね、
まあ、似たような感じの
ね、もう羽村しか、もう日野しか、八王子か、うん、近辺という、まあ、
ちょっとチーム名が違かったりとか、
ね、
ね、マークとかね、
ね、そうだね、いろいろそう、年齢違っててよかったね、同じ時期だったらちょっと、ね、合わしちゃいけない顔をぶれてるね。ね、今みんな仲良い、こっちは今仲良いからいいけどさ、はいはい、本物ですよ、はい、
あと少しちょっと話が変わるんですけれども、うん、あの子役をされていた時に友達に羨ましがられたりしたことはありますかと、
うん、ほうほう、あ、それちょっとね、さっきそういう話出てたから、どうなんでしょう、うん、
だから、まあ、あの、うん、あ、羨ましがられるって、当時その子供、まあ、冷やかしの方が多かったですよね、
冷やかしってか、よくほら女の子の、ね、子役さんなんかだといじめがあったとかね、うん、結構ほら足立由美ちゃんなんかの、ね、うん、話聞くと、うん、結構相当いじめられたとかね、あのいう話は聞くけど、
僕は、ね、
そうはいかねえか、ここに腕っぷしの強い隊長は、
いや、あの僕はね、どっちかというと、まあ、
帰り
道、周りは、うん、あのそういう人間もいたんでしょうけども、うん、僕はもう自分から出る番組は、うん、全部の教室回って、うん、俺はこの何月何日の、うん、何チャンネル何時に出るから、うん、絶対見ろよって、
う
ん、みんなにこう言ってました。
そうだ、ジャイアンだった。ジャイアンだから大丈夫、ね、むしろ見ないやつが泣かされるもんね。あ、そうだ、ね、だから羨ましがられるところじゃなくて、うん、脅してたと、う
ん、ね、なるほどね、
はい、それが正しい、はい、ね、正しい、はい、OK、 はい、次、はい、
次ラジオネームファンゴールドさんからです、うん、ショッカーさん、貝原さん、そしてゲストの宍戸隊長、オレ
オレ
オレ、おー、本物、本物いただきました、
た、うん、隊長といえば現在は主にムード歌謡の世界でご活躍中ですが、うん、なんといってもそんな隊長を語る上で欠かせないのがオーレンジャーですよね、
うんうん、はい、
隊長という愛称のもとにもなったオーレット星野五郎のインパクトが鮮烈です、うん、
はい、
第1話で颯爽と登場してから見せ場の多かった星野隊長はとにかく存在感が強く、うん、典型的なリーダータイプなところがかっこいいです、
うん、
改めて見直してみると古き良きレッド像の良さを再確認させられます。
あ、
レッドパンチャーを乗りこなすための特訓シーンは、うん、これは勘と書いて男を感じました、
ね、漢字の勘と書いて、
うん、はい、また星野隊長はシリアスなシーン以外にも、うん、お菓子作りの本を読んでいたり暴走族に扮したり、また出てきた、
そこやっぱ、はい、やっぱり説得力あるんだな、ね、やっぱり本物ってすげえな
、あと攻撃的なブーメランパンツを履いたりといったシーンも、
ブーメランパンツ
水着の回で、はいはい、隊長だけすごい際どくて、あとみんな普通のパンツなんですけど、
思い出したくないな、
あれはちょっとびっくりしました
思い出したくないよ
いやあれはちょっと思い出したくないな、でも、まあ、いろいろあるわけです、
そのまま続きを読みますね、そういうシーンも普段のキャラクターと振り幅があって楽しめます、うん、
振り幅がね
、はい、ゴーカイジャーでは出演されると知っただけで嬉しかったのですが、うん、当時と変わらないかっこよさで、うん、UAOH の制服まで見れたので大歓喜でした、うんうん、あの時の星野五郎はもう大尉ではなく参謀長くらいまで出世していたのではないでしょうか、そのあたりの裏設定などありますか、うん、それから、うん、クリスタルスカイに初めてお邪魔した時に迎えてくださった隊長の爽やかさも印象深いです、
うん、あ、そうです、
復活を心待ちにしています、
うん、
さて質問なのですが、はい、1年間オーレットを演じた中で、うん、最も思い出に残っているメイン回はどのエピソードですか、
お
ー、うん、
ね、
うん、
いろいろね、まあ、この話なんかも結構まあ、するんですけどもね、あのオーレンジャーってどっちかっていうとその昔の、まあ、軍隊の、
そうですね、
まあ、ちょっとこうシリアスな感じのイメージ、
うん、
でその中 の、 あの正統派なレッドの隊長というイメージで多分僕決めていただいたと思うんで、雰囲気的にね、で初めそのシリアスなタッチで、進んでいくんですけども、うん、まあ当時まあ1995年いろんな社会的なものも、ね、いろんなもの
本当に激動の年だったんですよね、うん、
があった、
はいはい、
まあ、流れでいろんなことが状況があった中で、とにかく明るい番組にしていこうというなんか路線、その時はほら僕は裏方ではないので、
はいはいはい、
そういうことはわからないんですけども、まあ、なんとなくそのスタッフからそういう話も出てきたりして、ね、でどうもそのちょっと怖いイメージがあると、
うんうん、
戦隊ものとしてはね、
お
で今この状況の中で社会情勢の中で、うん、ちょっとこう明るい感じのイメージの、うんうん、要するに軍隊というよりは、うん、要するに隣のお兄ちゃん的な感じのイメージを、うん、 特にししとまさるに作り出してもらいたいということで、うん、今まで1話から11話まで、うん、ちょっとどっちかというとシリアスな感じのタッチでやってきたんだけども、はい、その12話の、で要するに子供をなんかあやす、うん、オーレットみたいなね、はいはいはい、それでこう親近感を持ってもらうような、
赤ちゃんが出てくる、
そうそうそうそう、
赤ちゃんにミルクあげようとしたりする、
そうそうそうそう、
はい、
でそれ の, あの台本をいただいた時に、
はいはいはい、
でそれまでずっと僕もその正統派な真面目なそのレッドを演じてきたわけなんですけど、で台本を見た時に、オーレットが赤ちゃんをこう、あやすみたいなね、こうミルクを持ってあやすみたい な, なんかそんな感じのなんかシーンが出てきたりして、プロデューサーにこれは俺はどういうなんか設定でどういう感じで演じればいいのかみたいな感じで当時ちょっと相談したと思うんですよ、
はいはいはい、
でその時に今までやってきたのをちょっと一回取り外して、いわゆる本当にこう隣のお兄さんがちょっと、まあ、子供たちというかね、その弱い子たちをこう守っていくような感じの意識でちょっとやってみてみたいな感じで言われて、まあ、それで、いわゆるその爆発赤ちゃんっていう回だったんですけど、まあ、その時に今までの感じとはもう全然違う、僕なんか当時一番というか、まあ、いろんな監督に可愛がってもらいましたけども、特に僕のことを気にかけてくれた、まあ、お亡くなりになりましたけども、小笠原武史監督の回だったんですよ、
はいはいはい、
で監督からとにかく、まあ、五郎今回は、全部俺にゲタ預けて、好きなように、自分の本当に明るい自分のなんかイメージというか、ヒーロー像っていうかね、だからそれで本当にこう固くやるんじゃなくて自分の自然体でちょっとやってみてみたいな感じで言われて、それでその回を取ったんですね。で、まあ、自分でもあんまり今まで見せなかったその表情だとか、その雰囲気だとかがすごいなんかラッシュって、
はいはいはい、でもつながったね、フィルムもつながった状況のね、
なんかあれを見た時に、まあ、プロデューサーとか関係者の人たちが、しとくんこの感じで行ってみたいな感じで言われて、これでいいよ、これで行こうよみたいな、それまですごい自分でもなんかすごい悩んでた、まあ、部分があったりして、自分の設定とその台本とのそのなんていうかな、まあ、葛藤みたいなね、どうやって自分は自分の星野五郎という設定オーレットに自分をこれから1年間持っていけばいいのかなみたいな、ちょうど悩んでる時期だったので、その皆さんの見た後のその感想を聞いた時にね、なんか自分のこう一本筋がね見えたような感じがして、そういった意味ではその爆発赤ちゃんという12話ですね、これがもう特にやっぱり印象に残ってるというか、忘れられない、もうみんな忘れられないんですけども、特にその中でも忘れられない、
その監督とのエピソードはまたいいですよね、が、まあ、僕らね、小笠原監督さんっていうのはもう怖いイメージっていうのはすごくね、あったんですけども、でもなんかすごいこうなんだろう、こう、まあ、まあ情熱がね、こうなんだ、故にだから現場ではこらーってね、割とこう怒鳴ったりもするんだけど、でもなんかすごい人情に熱いなっていうね、そういうイメージの方だったなっていうのはこう思いましたけど、
そうですね、
ね、だけどね、そっか、ちょうどね、ゴーカイジャーに新堀さんと僕と出してもらった時に、撮影が終わってね、
はい、
で早く終わったんですよ、
はい、
で大泉の撮影所出て、午前中で終わったから、じゃあ飯でも食っていくかっつって、新堀さんと近所のカルビー亭に、みんなスタッフがよく
行
く、
ね、
焼き肉
屋さん、ね、
撮影所のすぐそばのカルビー亭に行きましたよね、で2人でじゃあご飯食べましょうってことで、ランチかなんかしてたら、小笠原監督入ってきたの。本当偶然。
本当ですか。
はい、で、なんだよ、ニーブーちゃん、なんて入ってきて、で、いや、俺、今日ちょっと散髪してきたんだ、と言って、ね、で、髪の毛切って、さっぱりして、で、ちょっとこう、じゃあ俺もランチだ、なんつって、で、こう、ビールこう一杯、くっと飲みながら、で、ご飯食べてらして、で、別にそんな何ゆっくり話するでもなかったんだけども、それで、こう、僕ら、じゃあ帰ろう、じゃあ監督お先失礼します、とか言ってたら、あ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいからいいから帰んな帰んなっつって、なんか ご馳走してくださって、でいやいやいや、にぼさんとかはねもう、うん、もうなもう長い付き合いだから、いや俺までさ、たまたまあれだけど、こんな僕のことなんか、その宇宙刑事シャリバンとか、うん、あの頃、うん、まだ助監督だったんですよね、うん、はい、でその頃、まあ、ご一緒はしてるけど、こそんな、ね、助っ人で行ってるそんな絡みの、ね、やつなんか覚えてないだろうから、あれだけど、まあ、一応ご挨拶だけはさせていただいて、うん、そしたら帰りに、あのあいいよいいよっつって、うん、ごちそうしてあげるよとかなんか言って
監督っぽい
ね、うん、それでその年のなんか忘年会かなんかの時にちょうどお会いしたんで、うん、
はい、
で、あ監督先日ごちそうさまでしたっつって、うん、そしたら、うん、おーつって、でその後その翌週ぐらいかな、
うん、
あのちょうど新堀さんとこの忘年会があって、
はいはいはい、
そしたら新堀さんが「いやちょっと今日今お通夜に行ってる」っつって「うん、えっ?」って言ったら、うん、実は小笠原監督が「いやだってこの間飲んだじゃないですか、うん、この間お元気だったよ」って言ったのが「うん、あでも最後では、まあ、一応ねお礼言えて、うん、まあよかったなとは思ったんだけど、うん、なんか、うん、突然ふいとね、なんか
そうなんですよ、
いなくなっちゃったなみたいな感じだったんで、
本当びっくりした
んですよね。だから本当みんな、ね、あのもうジャパンアクションエンタープライズの皆さんとか、うん、そこでニーボーさんとかの、ね、レッドアクションの皆さんとか、うん、みんながねやっぱお世話になってたから、でまた役者さんたちもね、うん、そこさっきから名前が出てくる羽村英ちゃんなんかもねもう親父みたいな感じでね、
そうですね、英ちゃんなんかもすごいやっぱりこう、うん、ついてたし、
うん、
あの本当頼れるなんて言うんでしょうね、うん、まあ、本当親父というか ね、
日本の頑固親父みたいな感じのね、
うん、あの特にやっぱ昔の監督、まあ、今の監督がどうのこうのではなくてね、
うん、
あの特にやっぱそういう人が多かったような、はい、多分気がするんですよね、
うん、ちょうどなんか自分たちのおやすさんみたいな感じのね、
うん
うん、でやっぱ職人さんだから口は悪いんだけど、うん、みんな人情で人情に熱いよみたいなね、
うん、
曲がったことが大嫌いみたいなね、
う
ん、でちゃんとやってると、うん、例えばできなくても、うん、ただできなくて最初バカ野郎この野郎って言っても、うん、ちゃんとや一生懸命やってるときっちり、うん、よかったぞみたいな ね、
そ、
ね、そういう優しさがね、
またそういうところまでじんとまた来るわけですよね、
うん、
だからそういうことにすごい助けられたというか、あの、まあ、にぼりさんももちろんそうだし、まあ、いろんな監督、まあ、スタッフの皆さんですよね、はい、そういう本当職人というか方がなんかすごく僕がやってる現場の時は多かったというかね、今の現場はあんまりその、まあ、出ないからわからないですけども、そういう人が多かったので本当に助けられたというかね、まあ、あの役者というか芸能人シシドマサルとしてのまた器量というか、そういうのを本当にね限りなく成長させていただいたというなんかもう感謝の気持ちがいっぱいですね。
なるね、だからまあ役者宍戸勝としての部分で、はい、やっぱりそのここでこういわゆるリスタート再スタートということで、うんうん、やっぱり上陸戦隊オーレンジャーがあって、うん、そこでまあ主役だからある意味主役デビューみたいな感じじゃないですか。
そうですね。
でそこからまあその俳優としての快進撃がね、うん、やっぱりその先ほどのいろんな2時間ドラマとか、うん、いい映画とかそういうのところで、まあ、いろんなまた名優さんたちとも共演されて、でいろいろな形でこのままじゃあ俳優でいい感じだねって思ってたら、うん、なぜそこでなぜ
ウォンチュウ
ウォンチュウにウォンチュウどういうことよみたいな、
まあ、あの、うん、なんか自分の中で、はい、なんかすごく漠然なんですけどね、
うん、
自分の人生設計っていうか、
うん、
あの自分の人生のなんか設計図みたいのがどっかなんか一つあるんですよ、
は
い
は
い、それは漠然としててそれが絶対にということではないんだけども、うん、あのそのそれをねなんか自分の中で日々なんかこうあの中心に置いてるものがあってね、
はいはいはい、
でちょうど役者やって、まあ、オレンジャー終わって、
うん、
10年ぐらいした時に、
はい、
自分、うん、ここで、まあ、役者としてやっていくいろんなチャンスもつかみながら、
うん、
ある程度もお仕事もいただけてと、うん、いう状況の中で、自分の中でやっぱり子供の時にずっと思い描いてたから 歌、
うんうん、
歌をやっぱりね歌いたいなっていう気持ちがすごくふつふつと湧いてきたんですよ、
うん、
でどうしようかなで、まあ、その時まあ36でしたから、まあ、歌手一歌手宍戸勝とやるにしてはちょっと遅い、
うん、
でまあじゃあだったら、
はい、
大好きだった、
うん、
あのムードコーラスグループに入って、
はいはいはい、
でそこでもうボーカル ちょっとやっちゃおうかみたいな、
うんうん、
狙っちゃおうかみたいな、
おいおいおいおい、
そういうなんか獅子のマサルが出てきて、
まあ、でもさ、ね、今日冒頭の方のお話にあったまさに子供時代に僕は大きくなったら歌手になるんだ、
うん、
で それこそトシとタッピー&ブルーのね、うん、あの森本さんの歌を聴きながら、うん、こういう感じこういう感じみたいな思ってたわけじゃないですか、
うん、
でだからそれを原点返りじゃないですけどパッとこう思い出したわけだよね。
思ったんですね。
すごいな。いや例えば一瞬そんなことよぎることはね、
うん、
あるかもしれないですよ。子供の時こんなこと思ってたんだなと、うん、でもそれをあそうだ俺そうだったんだじゃあやろうってね行動に起こす人っていうのは
そうですね。なんかでも 今の生活もありしたからいろいろ考えてしまったりすることも多いかなって思うんですけど、うん、こうなんかこうパッと踏み切れるのはなんか気持ちがすごく強かったんですか、
ね、なん意外とね思うとねそれを貫き通さないと、
うん、
あの嫌なタイプで、あのだその時も事務所はの事務所その当時所属してた事務所にいきなり、
はい、
あの社長ちょっと話なんだけど、
うん、
でなんだあのムードコーラス の、
うん、
あのボーカルになるからって話したら
突然突然が多いね。
あの上の人みんな困っちゃう。
その自動車会社のディーラー辞める時も突然入って自称自由僕芸能界戻りますもそうだけどポカーンでしょ周りね。
でその時も事務所の、ね、人間何人かいて、
はい、
で どうしたあの、はい、ちょっとしばらくちょっとあの役所の仕事入れないでもらえますかどうしたの、
うん、
あのいやあのこれからちょっとムード替えお菓子になるんで、
うん、
あのそっちの方で動くからっていう話して、
はいはいはい、
ポカーンですよね
で何だったの
まあとにかくでもムード替えお菓子になるんで、
はいはいはい、
しばらく仕事入れないでください、
はいはいはい、
であの、うんまあ、それに一応なんだよもうやりたいって言ったって別にだって急にね、
はい、
じゃあどう
やっぱりそういうつてがないとね、まあ、そのさっきの、ね、俳優ならオーディションとかね、
うん、
そういうのもあるけどもいきなりこで僕歌手になりますボーカルやりますって言ってね
じゃあいろんなそのコネクションを使って、
うん
つてを使って、
うん、
コンタクトを取るのもまあ一つ道としてはあるんだけども、
うん
まあ、めんどくさいので、
うん、
自分でもうダイレクトに俺手紙を送ると
お
それであの自分でデモ CD を録音して、
はいはい、
あの時はね多分ロスプリモスかなんかの歌だったんですかね、はいはいはいは
い、
で自分であのとにかく手紙ですよね、
はいはいはい
まあ、慣れない字で、
はいはいはい、
書きながら、
うん、
とにかく俺に、自分にボーカルをやらせてくれと
すごいなおいおいおい
いうので、まあ、汚い字を書いてそれを、うんまあ、適当に折り曲げデボテープこう
入れて
発送して、
うん、発送した
でそしたら、うん、もうすぐですね 2,3 日ぐらいしたらすぐ電話かかってきてお でまあああいうところですから事務所っていっぱいそういうなんか希望の、
はいはい、でしょ
ういっぱいある中 で、ね、
でしょ
なんかやけに目立ったらしいです僕のがなんか結構ねあの封筒もねだからもうとにかく送りたかったから、
うん、
なんかどっからか送られてきた封筒をそれ破いてなんかそこ捨ててマジックで消してみたいな
ガサスといかいいかげんというか
衝撃の、
まあ、それは普通はなんかもうすごい買い込んでこうやってきれいにして印象を良くしようみたいな
ね、う
ん、もう減ってくれもねえな本当にな
んか端っこ破けてる、
破けてる
それでなんか目についたみたいで
ガムテープから、
ね、俺なんだこれみたいな
ふざけんじゃねえこれおおみたいな見るわねそれはそれでね
それで見たらまあ、ムード替えお菓子なんとなくその森本秀夫さんに声が似てると、
う
ん、で、ちょっとこの人間面白いんじゃないのという話になってまあどちどちの話ですよでとしさんから電話あってお
ーお
ーであの人君ちょっとあの書類なんかあの結構汚い書類見たんだけど
言うか言うか
はいはいはい、とにかくちょっとあの明日八王子に行くからみたいな感じで
来てくれたん
で来てくださってでいるとこで、
はい、
でやる気あんのなんて言うから、
うん、
いややる気なかったら手紙出しませんよみたいな話してねじゃあだったらじゃあやってもらおうかみたいな話で
おすごいトントン拍子だった
んでも CD ちょっと新曲がちょうど出るんで、
うん
うん、じゃあの来週ちょっとポスター撮りもするからみたいな
早い
すごいタイミングだったんでも
すごいです、ね、
そんな
そのタイミング
でそれでまあ、それまでほらもううちの役者の事務所の社長も 何を考えてんだと、
はい、まあね、まあそうなるでしょうね、
歌手になるって、はいはい、一体何を考えてんだと、でこういうことも知らなかったから、ハッピーアンドで電話をして、うん、でじゃあのムードオコラーズループ の、うん、あのボーカルに決まったんで、
うん、またね、
であのそっちやってるから、うん、まあ大変だぞお前、なんかそういうヘビーメーターとかそれなのかみたいな、ハッピーアンドブルーのボーカルやるから、
うん、何やっちまったなみたいな、トシードとハッピーアンドブルー、あのみたいな、
どういう話だみたいな、
それ不思議だわって手紙で書いてるって、
でもその翌月ぐらいにもレコーディングして、
うん、はいはいはい、
でもとにかくハッピーアンドブルーの歌全部覚えとけよみたいな感じになって、で1年間ぐらいは、うん、バックコーラスやりながら、
うん、
で自分の CD はもちろん、うん、ハッピーアンドメンボーカル出てるんだけども、
うん、
いわゆる往年のその星車しかどうとか、はいはいはいはい、寄せばいいのにとか、はいはいはい、私に乗ってますっていうのは、うん、今までのそのボーカルの人がずっとやってたわけですね。
あ、そうだね。
で、うん、まあそれで1年2007年の時に、うん、あのじゃあシトマサルでちょっとメンボーカルで行こうかって話になって、それで僕はそこからメンボーカルになって、
うん、
それからもう全国回ってその、うん、ハッピーアンドブルのリードボーカルとして歌う時代がその4年間ですね、
あ、
まあ、続いたわけなんですけども、
またでも今までと知らないその芸能界じゃないですか、うん、同じ芸能界でもね、そのドラマに出てたりとかそういうのと違って、うん、まあ、歌の世界でしかもそういうムード歌謡ですから、うん、いつだったかあのイベントで一緒になって、でじゃあちょっとショカさん僕この後仕事なんで、え、シト君だって今日もう今夜の10時だよ、え、今日2時からの2時って深夜の2時何なのムード歌謡ってって言ったことあったよね。でも本当忙しくしてね、
そうですね、夜中あの、うん、要するにクラブとかそういったところの営業も多いもので、うん、結構夜中の営業もあったりするんですよ。で全くその歌の世界って本当にわからない、
うん、
まあ、世界だったので、
はいはいはいはい、
でまあ、メンバーに入って、
はい、
まあ、ある意味そうやってなんかこうポコンってこう入ってくる人間もいないみたいで、
うん、
すごく異色に思われてたらしい
ですね、珍しい、あの経歴もさることながらね、
うんうん、で何が新しく入ってきたシトマサルって何者みたいな、でみんなが調べて何なんか分かんないけど、うん、なんとかレンジャーやってたみたいな、うん、
その異色だよねいないわ
で、なんでこっちに入ってきたのみたいな、うん、話になって、
うん、
でもそれでもまあ先輩だし可愛がってもらいながら、
よかったよかった、
でもうとにかく俺は武道歌謡歌手としてやっていくんでみたいな話の中でね、
うん、
まあ4年間でいろんなあのところも行って、うん、いろんなその勉強もさせてもらって、はい、あのもちろん大変なことも多かったですけども、
うん、
あの本当に好きで入った歌謡の世界だったね、
うん、
もうとにかくこれでもう自分 の、 あの骨に血肉にしていこうと、う
ん、
この何年間で、
うん、
だからハッピーアンドブルーの歌 もう大体もうほとんどというかね、うん、全部、まあ、メインの曲は覚えて、
はい、うん、
まあ、そんな感じの4年間でしたね。だから新しい、うん、あの新鮮な気持ちのまた、うん、その歌謡界の4年間というか、
はい、
だから歌っててもなんかあのショーでディナーショーで歌ってても、
うん、
まあ、例えばテレビとか歌っててもなんかね、
はい、
なんかダブるんですよ。子供の時に見てたハッピーアンドブルーに、なんか白い衣装を上下してウォンチューって歌ってる、あれ、うん、俺が子供の頃に見てたのを俺が今やってるってなんか面白いみたいな、
うん、ちょっとデジャブーとは違うパターンね。
そうですよね、
あれ俺見てたよなこれ、そう、うん、だウォンチューそうだよな、あれでも俺が歌ってるみたいな、
うん、
すげえなそれ、
なんかそんななんか不思議な感覚の4年間でしたね、
はいはい、
それでその中でいろんな人にまあ可愛がっていただき、はい、いろんな人とまあ出会いがあったりしながら、
うん、
まあ、いろんなその今一緒に可愛がっていただいている僕の兄貴という今呼んでるね、まあ小金沢昌司さんにも出会っていくわけなんです
けどね、はい、スイカのお兄さん、スイカの喉のスイカの喉のね、
そうそうそうそう、あの
シコシコシコって、
うん、
喉スプレーの、はい、そうするとそれがあの CG じゃなくてあのなんかアニメの合成でさ当時だからね、
はい、
そうしたら喉のあのイガイガがねなんかつぶつぶで赤く炎症してる中になんか黒いつぶつぶがあるんで、はい、スイカとスイカの種に見えたんだよねだからそれ見た子供たちがみんなまだ小金沢昌司さんって、まあ、あの渡辺篤さんが建物探訪でおなじみのナレーションを入れてる、 歌手の小金沢翔士くんがっていうだからなんかしら小金沢翔士くんがあってみんななんかそれを覚えてて、うん、だけど歌手のって言ってもその歌は何を歌ってるか知らないんだけど歌手の小金沢翔士くんがでそうすると喉の絵が出て、うん、で赤いところに黒いボツボツがあるんで、うん、なんかそれがスイカに見えるんで、うん、子供たちがみんなスイカのお兄さんって言ってたっていう、そうだからでそっからあの実は歌手なんだよってことで、うん、で歌ったらああすごいそれで、うんまあ、サブちゃん、ねうん、そうサブちゃんもそれはサブちゃんって言っちゃうけど、ね、北島三郎本体のところでねいらっしゃってっていうねでまたじゃあその小金沢翔士さんとまた出会って可愛がってもらって
そうですねハッピー&ブルーの時からもずっと僕のことなんか気にかけていただいてたみたいで、うん、なんか気になるなんかね、うん、気になったみたいです、はいはい、なんかあのなんつうのかな、うんなんかこう、うんね、な何者だみたいなね
ほっとけないみたいな
いいとか悪いじゃなくて何なんだこいつ
らみたいななんか面白いなこいつなみたいな、ね、
そんな感じ
何レンジャーやったの、うん、それで何歌手なのみたいないやそれはねあのすごいストレートな感情だと思う
でハッピーアンドブレードみんな、うん、あの大体そのまあトシさん含め大体60代、
うん
うん、あそうか年配よねそうですね50、60、70の人が、ね、メンバー多かったので、はいはいはいはい、その中でなんかすごく浮いてたみたいで、
うん、だって親子みたいなもんでしょ、うん、だってね
なんでハッピーアンドブルーなのみたいなそんな感じのことみんな言われて逆にそれがなんかこう浸透してってなんかある意味ちょっと広げてもらえたのかなみたいなことがあってね、まあ、その中で、小金沢さん自体のね、うん、なんかその人間性が僕も大好きでで事あるごとになんか、まあ、庄司さんって言ってたりしてる中で、うんうんうん、あの僕のことをすごい気にかけてくれてて、はいはいはい、それからずっと、まあ、長くさせていただいてて、ねはいはい、可愛がっていただいてて、はいはいまあ、その流れで、まあ、今回も同じ、うんまあ、プロダクションを立ち上げる
新しいプロダクションを金沢翔士さんと一緒にね、はい実業家だ
実業家というか、うん、
じゃあ実業家というかちょっとそのお話もあれなんですけど、うん、そうお店もねさっきこのメールにもありましたクリスタルスカイ、はいはい、まさにクリスタルスカイという、ねはいね、特撮バーを、はい立川でね、はい、やってらっしゃいました、はい、僕も何回か、ね
はい、遊びに来ていただきました
ありがとうございましたけれども、うんね、あのモジョさんと一緒にあの営業しに行ったこともありましたけど、ね、歌のステージやったりとかいろいろ、ね、やらせていただきましたけども、はいねなんか今年ちょっと開けてなくてもお休みしてる
そうですねもともとねやり始めようと思ったのは、うん、立川に僕の講演会があるんですよ
はいはいはい、はい、
そのなんて歌の方のね、
はいはい、
で歌の方の毎回毎月というか、うん、そのまあ集まりがあって話し合いみたいなのが はいはい、ある中で、うん、なんか歌謡ショーができるなんかお店みたいのなんか、うん、あの経営したらなんか面白いねみたいな話になってだったらそうだねって、うん、で自分もパッと思って、うん、でもうオレンジャーやってたし、
はいはい、
なんか特撮バーちょっと やりたいんだけどなみたいな話してじゃあだったらやるみたいなうんじゃあやる、うん、じゃあやっちゃおうかみたいな
それはすごいよいつも即断即決でそれでやれちゃうんだからすごいよね行動力ね
やることになってで、まあやってば、うん、それも新しいその僕のことですからね、はい、それはそんなにやっぱ大変な思いもしたりするわけですよ、
うん、
でもその中でもやった以上やった責任もあるし、うん、でまあやってる中でまあいろんな人に来ていただいて、うんまあ、ショーカーさんもそうですけども、
はい、
まあいろんな人の、まあ、イベントなんかもやらせてもらう中でね、うんうん、でやはり僕がどうしてもやっぱりこの仕事なもので地方営業、
はいはいはいはい、
急に入る営業とかそういったも多いもので、はい、そうすると戻ってくるのにやっぱ何日間かかかってきたりとかすると、はいはいはいうん、僕がいない間に遠くから来てくれてる人がいたりして
そうか宍戸正さんに会えるぞとお店に行けば、うんで本当ね、全国からやっぱり、ね、来てる方いらっしゃいますから
北海道からも沖縄からでしょ、は
いはい、そうだよね
でフランスからでしょ
ああ国内だけじゃないんだ、うんそうか、オレ、オレ、オレ、マサル、マサルなぜいないあなた、あなたなぜいない。
になるわけです。
あなたパルパロでしょ。それ違うわ。それ違う国が違うけど。ね。
まさしくそんな感じで。
ああ、そうかそうか。
だからその僕がその急遽いなくなることもあったりするとね。
で
もすごくね申し訳ない気持ちになったりして、で。まあ、どうしたらいいかなっていうのをまあ2年間やらせてもらってる中でね、
うんうん、
じゃ あのちょうどその時に、まあ小金田庄司さんからもお話いただいて、うんはい、 で、まあ、プロダクションを立ち上げることになったから、はいはい、まあ、そこに賛同して合流、うん、あのしてくれっていう話で、うん、あのぜひそこにやらせて一緒にやらせてくださいっていう話に、うん、まあ、なった時に、ね、はい、あのじゃあますますこれからちょっと忙しくなる、
ね、
地方営業が多くなるということを考えると、はいはい、あのそこに入れない時期がやっぱすごく多くなるとね、
お店の方にはね、うん、
結局やっぱり人を喜ばせるために、うん、特撮のファンの人に喜んでもらうために作ったのに、うん、逆にそれが悲しませてもらう要因になってしまうと申し訳ないなんていう気持ちが強くなってきて、まあ、それでちょっと意のを決してみんなスタッフに言って、うん、で、まあ、まあ完全に辞めるというよりは、うん、ちょっと一旦ね、うん、ここでまあ区切りをつけて、うん、
ちょっとまあリセットし て,
リセットして
様子見てちょっといろいろその歌の方との関係とかをしながら、うん、またいずれね、
またいずれやる、うん、ということを視野に入れながらの、うん、一旦こう締めることにするかっていうことを発表して、でそれも周りはほら状況わからないから、うん、特撮バーやったのんだ、うん、で、でまた何今度やめてまた何みたいな、
そうそうそうそう、
とにかくねやることが僕も突然
なことが多いので、僕も須藤君からメールもらってえやめちゃうのお店、今度行こうと思ったのにまたなんてね何があったのなんです
そうそうそう、
経営大変だったのっていろんなこと勘ぐっちゃった
りとか
し、むしろ、
まあ、経営自体はね、うん、まあ、スポンサーもいたんでね、
うん、いやでも順調に、いつもね満席でね、うん、たくさんお客さんねいらっしゃってたし、
だからまあそういうことがまあ要因になったりして、ね、
うん、そうだね、
そういうことなんですよね、
やっぱりね、人をそうだね、人を喜んでもらおうと思ったのに逆にがっかりしてしまうっていう、
そうですね、
うん、そこはやっぱ、もう誠実ですよあなた、
いやー
真面目だよ、
逆に自分がもしね、うん、そういうところに行った時に、うん、そういう気持ちだったら、うん、まあ、自分も悲しいよなって思ったわけ、ね、
ったら会えなかったっていうね、うん、
せっかくその遠くからお金使って来てくれたのに ね、はいはいはい、でそういう思って、うん、
なるほど、わかりました、うん、まあ、いずれまたじゃあ、また突然ある日やりますってね、また、また言いそうだよ俺、はい、
屋台特撮バーとかね、
いいね、いいね、俺後ろ押すだからいやでも本当それでじゃあ、まあ、これからはじゃあ 今日もまさに冒頭ね、ムード歌謡歌手のというご紹介をさせていただきましたけども、うん、で今小金沢昭司さんと新しいプロダクションを起こされまして、
はい、
で主にあの歌のお仕事を中心されていて、うん、CD なんかも当然出してるわけでございますけれども、
はい、
何これユニットですかね、これなんですか、もう宍戸まさるとこの人たち
あのまあハッピーアンドブルーを独立してからは、はいはい、もう CD3 枚シングル、うん、あのソロの CD 出させてもらってるんですよ、
はいはい、そうですね、はい、
でその中であの全部僕3曲とも自分で作詞作曲させてもらって、うん、それを出してるんですね、
は
いはい、でというのを本当は、うん、まあ、あのまあ、歌い手さんは、うん、まあ、あのあれ先生から、まあ、いただいた歌を、
はいはいはい、
自分のものにして
やりますね、
うん、歌わせていただくというね、
うん、
僕の場合はもうどうしてもやっぱり自分のムード歌謡のイメージがあって、こういう歌をやっぱりまあハッピーアンドブローを飛び出したっていうこともそこにつながるんですけども、自分のイメージのムード歌謡をやっぱり確立していきたいなって、これからね、やっぱりいつなったらこうなんかもじもじしててもその時に決断したらそこの時に動かないと一番その時にいいアイデアが出てくると思うしって思ったので、うん、まあ、自分の、作詞作曲で、
はい、
3枚ともこれもそうなんですけども、
うん、愛の長崎、ね、はい、という、歌でございますけれども、
でユニットで、うん、バックコーラス隊なんですね、この後ろに映ってる人たちは、
カラフルなジャケット、
もうまさに戦隊のようにこれは、まあ、ジャケットこの今このホームページも出てますから大丈夫と思います、宍戸まさるさんがねこうソファーに座ってこう白い、ね、
うん、う
ね、純白 の, このスーツをピシッと着ていただいて、うん、後ろの方にですね本当、うん、まさに戦隊かのようにですね、
うん、
もうレッドブルーイエローピンクブラック、
うん、
ね、5人
でね、
なんかでもちょっとこうパッと見こうね、こうコーラスグループのバックコーラスの方たちというちょっとビジュアル的にこう
ちょっとなんか怖い人
なんかちょっとなんか岡田まさるさん系の人たちかなみたいな
あのねこの人たちはね、うん、僕の応援団講演会の人たちなんですよ、
はいはいはい、
でまあ普通の、まあはい、いろんな運送会社だとか、
はいはいはい、
建設会社の社長軍団なんですね、
はい、おっと
で今回 は、
はいはい、
まあ、企画でその話した時に、うん、今回はちょっと一人のソロじゃなくて、はい、ユニットを組んで俺は出したいと、
うん、
で、それについては、 やっぱり僕もオレンジャー、のオレットということで、はいはいはい、ちょっとそのモチーフを作って、うん、
なるほどね、
でみんな、それぞれのちょっと色をね、着てもらうからって、僕が全部これ買って選んで、
はいはいはい、
この色をですね、でここにね、本当はグリーンもいたんですよ。
そ
したらグリーンがこの撮影当日に来なくなっちゃって、
うん、
来れなくなっちゃった
もんで、グリーン失
踪、うん、だ後々この丸くしてこの上の方に顔写真なんか載せようかなと思ったんだけど、
写真の日にお休みした
その日欠席者としてて、
そしたらレコード会社がそれだけは勘弁してくださいって言って、
これはこれでいいでしょうと、まあ、5人で、ね、収まりもいいし、これはね、写真としてはね、
それ名前も、うん、本当はシドマセルとなんとか、例えばなんとかスターズとかね、
かっこいいね、
なんとかロマンとかね、そういうのをみんなこう出してきたもので、ね、僕は全部それを却下して、
はい、
分かりづらいので、うん、シドマセルとこの人たちでいいです
って、とかこの人が誰なんだよ
気になります ね,
ね、
まあ、ということでこういう名前にしたんですけどね、
見事にこのカラージャケットが本当綺麗でですね、うん、後ろの5人が本当にこうまさに戦隊の5人のようで、
うん、
でこう純白の獅童さんが前に座っていると行動隊長ビッグバーンみたいなねジャッカー電撃隊みたいな感じですけど宮内宏さんのような、まあ、まあ、あそうだ三浦参謀長じゃないですか、
三浦参謀長ですよ、
ねえまあ、いっぱい当時はご一緒されたからいや、ね、お話しまったとは思いますけども、
ありましたありましたいっぱいありますね、
ぜひこれは今度ぜひご本人にいらしていただいてね、
そうですね、
いっぱいお話していただきたいなということがあるんですけど、まあちょっと去年何度かご一緒させていただいたりもしてるんで、ね、
はいはい、
また
大好きな大先輩です、
今度はあれですけどもね、まあでもじゃあこの愛の長さを今日引っ下げて、これからまたね、まあ音楽活動をこういろいろやっていかないというわけでございますけれども ね、
はい、
やっぱりね、次に今度はどんな形に突然ある日、
はい、
また変身を遂げるのか、どんな調力変身を遂げるのか、
そうですね、
やっぱ宍戸勝から目が離せない状態じゃないですか、これね。
ねえ、まあ、どっちに向かうのか、まあ、自分自身でもわからないところもあるんですけどね、
着地点がないってことどこへ行こうとしてるんだみたいな、
まあ、何かやらかすと思います、
いや楽しいですよ、それで ね、こなせちゃうんだもん、そのお店もそうだったし、もちろんだって俳優さんとしてだってね、その超ねオーレンジャーでね、やっぱりドーンと、じゃあ俺がダメだったらいっかとか言いながら、そこでドーンと持ってって、そこから俳優の道はドーンと行けたし、で今度はそのもう俳優なのかなと思ったら、よくよく考えた子供の時僕は歌手になりたかったんだよな、よしなろうってなっちゃうじゃないですか、ね、でみんなが喜んでくれるような、じゃあお店作ろうかな、お店作っちゃう、
うん、
あそうか、今度じゃあ僕が出れないんだったらあれだな、じゃあもう一回ちょっと待っててね、うん、もう一回ちょっとこの歌手の方やってみっから、そしたらここねさ庄司さんが一緒にやろうよ、
うん、
なんだか面白い人生
ですよね、面白いですね、なんかキーポイントでこうね、いろんなことがこう重なっていくんですよ、うん
ね、
だからなんかこう運命的な出会いもそうなんですけどね、それにこうなんかこう流されてというか、そういう運命的な出会いのなんか人生かなって、うん、
やっぱりさっきご本人がおっしゃってたけど、
うん、
運がいいんだよ、
うん、
運持ってるんで、
そうなんですかね、
運も才能のうちですからってよくね言いますけど、
言いますね、
うん、だから、ね、うん、見ててね、もう痛快ですよ、楽しい、本当に宍戸さんのその
側近はみんな大変な思いして
る、まあね、もうマネージャーさんとか大変なことなんで、ね、下向いちゃいましたけどマネージャーいやいやいや、でもね、本当に旗で見てても、ね、楽しいですよ、
です
何すればすんだってこの人のクリスタルスカイの皆さんでっていきなり、うん、恐竜ジャーのエンディングでみんなでウォーウォーウォーウォーって踊ってるしさ、で途中でおすげえなすげえなと思ったら最終回でまた出てくるしさ、あそこに2回出た人ってのはいないでしょ多分ね、
でいないみたいです ね、
ね、いないでしょ、
あれはだからクリスカーの時に、
うん、
みんなスタッフから言われて、
はいはいはい、
僕もね、そのあんまりこう 見ないもんで、
俺も毎週見せたから、あれ今クリスタルスカイって言ってなかったっつってで見たら見た顔がいっぱい映ってるぞみたいなほんで止まってまたまた最終回見てたら、うん、その最終回 の、 そのラストのカットのところがまた、ね、クリスカのっていうか、まあ、往年のレッドの皆さんたちっていう赤い人たちが、
はい、
ね、
びっくりしました、
レッドフラッシュのタルミトートさんとか、まあね、さっきやってた新堀和夫さんとか、うん、なんかあれあれあれあれあれみたいな、
あれはだから、うん、なんかイベントでね、うん、みんなで踊るという企画があって、
うん、
で、まあ、僕のお店でじゃあ、はい、集まってちょっと話し合いしようかみたいな話の流れから、
はいはい、
でまあ、どうせじゃあやるんだったら、
うん、
もうこの前出させてもらったし、
うん、
じゃあもう一回ちょっと出ちゃいましょうみたいな感じで、じゃあ撮りましょうみたいな 感じで、じゃあ皆さん集まってくださいみたいな感じで、半ば強引に僕もなんか言ったりして、
それがちゃんと最終回のラストカットに使われて、やっぱりスタッフの方もその愛があるなと思って、
本当ね、あのありがたいですね。
でそれを見たファンたちがまた喜ぶわけだから、本当にそういうね、やっぱり戦隊っていうこのシリーズ、うん、あと東映さんが作るシリーズってのは愛があって、
愛がある、
ね、本当だから、まあ、この間ちょうどね仮面ライダー対戦をね、うん、やっぱり見てた時なんかも、その役者さんたちはもちろんのことね、うんうん、要所要所にね、うん、こうスーツアクターの、うん、いわゆるライダーのスーツアクターの方たちが要所要所にこう入ってて、うん、もうずっと長くライダーファンでいてくれてる人たちにとってはもう、あそこに新森さんが出てる、あ高岩さんが出てる、岡本二郎さんが出てるみたいな、ね、ねえ、そういうこうやっぱりこうエンターテインメントですよね、うん、だからまあ、うん、もちろんそれは子供にはわからないかもしれない、だけど、うん、長く愛してくれてる、ね、良い子だったお友達のために、うん、ね、そういう遊びのシーンを用意してくれたい、うん、だから僕今年正月新森さんになった時に、うん、おのよ今度の映画俺この間高岩と撮ってきたぞっつって、ええ、おのでっからなっつって、ええ、あそれはもう楽しみですねっつって、で見たらどこだ、あいきなりここみたいな
ね、だからすごい嬉しくなりますよ ね、 やっぱね、
嬉しいですよね、うん、やっぱそういうの、だからスタッフの皆さんたちもね、うん、こうだからもう戦隊もそうですけど、やっぱこう長く続くシリーズとか、うん、そういう皆さんが作る側の人たちが愛情を持っていく、でファンの人たちもそれを見て喜んで、うん、さらに愛情が深まっていくっていうね、
素晴らしいと思います ね、
ね、うん、でそこでそういった愛情といえばやっぱりムード歌謡じゃないですか、そしてもう宍戸まさるがムード歌謡に行ったら、なんとこの後に純烈というですね、はい、またこうこの間来てくれました坂井和之君を中心に、
はいはい、
なんで戦隊の役者たちはムード歌謡に走るんだろうみたいな面白いね、やっぱこれもだから愛ですよね、
そうですね、まあ、純烈も今一緒に僕も宍戸まさる&純烈みたいな組でやらせてもらったりとかね、
結構一緒に回ってらっしゃるってねお話も、
うん、はいはいはい、とにかくもうね、あのやっぱり可愛い、そのムード歌謡としてはね、あの後輩たちなので、
たちがまたね頑張ってるわけで、
あの、まあ、半ば、まあ、ムード歌謡僕がやってたから、まあ、それにヒントを得て、まあ、坂井君が、まあ、いろんな状況を考えてやってみようかなって、まあまあ、思ってもらった、で、まあ、ムード歌謡って、まあまあ、彼たちも若いので、
はいはいはいはい、
またそういうムード歌謡じゃなくていろんな歌謡界のジャンルの ね、
そうですね、
あれも歌も広げてやっていってもらいたいなって気持ちもありながら、でも、まあ、これから一緒にまたできることもなんかいろんな、ね、は
い
はいはい、こともあるだろうし、
いいですね、そんな感じで、うん、それはそれでまた、ね、楽しいですよ、
ね、
本当にだから、ああいう若い子たちがその昭和の、ね、うん、歌を歌ってくれるのすごい僕らも嬉しいですし、やっぱ客席で見てて、やっぱりあ知ってるこれも知ってるこれ、うん、一緒に口ずさんでますからね、うん、あだからそういうのを若い子たちが歌ってくれて、うん、やっぱりこの僕らやっぱビバ昭和世代としては非常にこれもまた嬉しい、またあのそのメッセンジャーとして皆さんがね、
いや本当ですね、本当に残していきたいですね、やっぱ
問題
もね、
そうですよね、さあということで、もういろんなお話を伺ってきましたけども、はい、じゃあ最後にですね、
はい、
ぜひ今この番組を聞いてくださってる、
はい、
もうそれこそオーレンジャーからの、うん、の時からのファンの方とか、うん、
はい、
それからまたムード歌謡で知り合った方とか、うん、はたまた実は、ウルトラマンエイティあの回好きでしたっていう方とか、ね、いろんな方が聞いてくれてますから、ぜひファンの皆様にメッセージをいただけたらと思います、
はい、そうですね、まあ、あの、なんて言うんでしょう、まあ、今まで、まあ、あんまりその物事を深く考えずにやってきた結果が、まあ、こんな宍戸まさるを作り上げて、ただやっぱり、やっぱあの歌の世界もそう、あの、まあ、オレンジャーもそうだし、やっぱり応援していただいた皆さんがいて、まあ、その愛情をしっかりとあの感じさせていただいて、だからやっぱり宍戸まさるがやっぱできて、出来上がったんだと思いますし、まだまだこれから成長していかなくてはいけないし、またやることもいっぱい、まあ、あると思いますので、どんな活躍活動をするか分かりませんけども、まあ、温かくこれからも、宍戸まさる、見守っていただけたらなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございましたということで、今回のゲストは宍戸まさるさんでございました。
どうもありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は私宍戸まさるがお邪魔してます。オーレイ。
しっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形に
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。
さあということで、
はい、
いや聞いててすがすがしいね。楽しいわ。こんだけなんか楽しく人生送れたらね。
すごいですね。
いいよね。
さっぱりさっぱりと次に行けたりする
っていうか。だからね、もう多分ね、子供の時のマサル少年にね、うん、今のね、あの大人になったマサルさんはね、うん、
はい、
おいマサル、お前ね今好きだろ、そのハッピー&ブルーが、うん、俺そこの真ん中で歌ってるよって言って。
そうですね、
これって素敵なことだと思う。さっきね、お友達に羨ましいとかね、はい、人に自慢するんじゃない、他人ではなくて、うん、自分の過去の自分に自慢できる人生ってね、うん、最高に幸せだと思うんですよ。
そうですね、
おで彼はそれを実践してやりきってるから、はい、すごいよね、
うんうん、
本当ね。さあこのぐらい褒めときゃいいか、
うん、
さあということで、いやもうそれ長いお付き合いが、ね、させていただいてるゆえんでございますけど。さあということでね、本当はまた楽しいね方をいろいろとお招きできればと思います。
はい、そうですね、この先も決まってます
からね。次回はですね、実は前回の、はい、放送、まあ、この配信中に、
はい、
突然 CM が入ったんではないですか、うん、ということでね、次回ゲストは美里亜紀ちゃんが来てくれますのでね、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、で、前回、前々回のゲスト、
ね、
のサイン色紙の、はい、当選者発表です。
浅見明也先生のサイン色紙です。はい、神奈川県のケンケンさん、大野さん、レナさん、聞いてください。
はい、
実は私就職活動中なんです。就職活動がうまくいくようにお守りとして大大大好きな浅見明也先生のサインを私にくださいと。ケンケンさん当たりましたよ。
おめでとうございます。就職頑張ってくださいね。
はい、そして長野県の真央さん、熊本県のロックブーケさん、以上3名の方に
参戦
しました。
はい、お送りしますのでお楽しみにしていただきたいと思います。はい、そしてなんと今回はですね、宍戸まさるさんから、
はい、
先ほどの愛の長崎、
宍
戸まさるとこの人たちが歌っています、はい、この愛の長崎の CD にサインを入れて3名様にプレゼントします。なんて太っ腹。はい、ぜひあの番組の感想や宍戸さんへのメッセージなんかも ね、
はい、
添えていただいて、お送りいただきたいと思います。番組の方 で、じゃんじゃん、ご応募お待ち申し上げております。ということで、これから7月8月とまた夏休みいろんなイベントが
ね、
あると思いますけれども、うん、そんなところでまた生でまた皆さんとお会いできればと思います。はい、またイベント詳しい情報とはですね、まあ、猫のしっぽのホームページや、はい、まあ、私のショッカーオロの秘密基地等へですね、はい、遊びに来ていただければと思います。はい、ということで、これから、まあ、暑い夏がいよいよやってまいりますが、
はい、
ね、へこたれず、
ね、
頑張って
前向きに、暑さには暑さで、
そうそう、もう暑苦しくね、もう
ガンガン行きましょ
う。そうすればもうきっと涼しさがいつかは来るさ。はい、ということで、今回はここまで。お会いしましょう。ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、
またねー。